金曜日の夜20時から更新してます。月の頭は不定期、4,5 週目は毎月更新のポッドキャスト、忙しい日常では語れない好きなこと趣味のことを楽しく語るログ、略してカタログ、今週のゲストはですね、まあ、あの隙間の落書きラジオというのを、ね、私やっておりますけれども、そちらで相方をやっております内田くんが来ていただいております。よろしくお願いいたします。
内田ですよ。
よろしくお願いします。
満を持して
ですね。
それは仮面ライダー電話の話になっちゃう。
あ、そうなんだ。ああ、まあそうね、そうね、確かに、ジークですね。
今回違うんでね。
今回違いますね、はい、そう、なんかね、内田をね、ぜひ呼びたいと思って。まあ内田って言えばいろいろあるじゃん。
そうだよ、俺だからいつ呼ばれるのかと思ってずっと待ってたよ。
いや、というのも内田はそのなんか、うん、これが好きっていうのをあんまりこう、なんだろう、前面に出して語りたくないって前言ってたから、
恥ずかしくなっちゃう。
そうそうそう、だからちょっとね、うん、何でやろうかなって思ってたんだけど、やっと出てくれるぐらいになったので、
う
ん、
いや、本物っていうか、その本当に好きな人に申し訳ないと思って出るのがおこがましかったのよ、うん、やっぱもうここはもうさ、好きなものを全力で語るっていう、そんな場所でしょ、カタログって。
そうだよ、カタログがそういう場所だから、ね、
でしょ、うん、だからそこに出るほどの俺は器じゃないと思ったんだけど、うん、今年スーパー戦隊が50周年だ。
いや、ほんとそうなんですよ。そう、
俺が出るしかない。
待って、何語るかってまだ言ってないから。ということで、まあまあまあ、ということで、つまりですね、あの今回内田が出てくれたのは、うん、スーパー戦隊ですね。
よっ、
今年
我らがヒーロー、
はい、我らがヒーロー、
スーパー戦隊。
もうね、内田といえばなんかカメラの話が結構多かったんだけど、
うん、
スーパー戦隊も大好き。
もっていうか、なんかもうガだね。
あ、ガなんだ、うん、あ、ガなんだね、うん、
あ、持ってくガ、
あ、ガですね、うん、失礼いたしました。
スーパー戦隊のがって言ったらなんか、
まあでも大小はつけ
ない。あんまそういうこと言わないで、
うん、俺言ってない、何も言ってない。お前が言ってるだけ。お前が言ってるだけ。
好きだから。ああ、でもね、今はとかもそういう、でもマジで好きです、すいません。
なんか挙動不審かも。
童貞がバレちゃう、すいません、うん、はい。
ということで、まあね、うん、俺がそんなに、まあある程度は見てんだけど、うん、そんなにその最近まで見てるってわけじゃないから、うん、やっぱそのある程度内田は網羅してるからさ、
うん、
まあ、詳しいから。で、今年が40周年
50
周年か失礼いたしました、うん、50周年ってことで、うん、まあ、大スーパー戦隊展、
全スーパー戦隊展ですね。
全スーパー戦隊展で失礼いたしました、
はい、いや、なんかさ、こういうのも指摘しちゃうとなんか、いや、これだからオタクはって言われちゃうんだけど、
いや、あの、正しいです。
マジ戦隊ものとか戦隊ヒーローとかって言われるんだけど、うん、いや、スーパー戦隊だから。
そうだね、スーパー戦隊、
やれやれ。こいつマジ話になんねえぜ。落ち着け、これはスーパー戦隊って俺言いたくなっちゃうんだけど、そういう気持ちを今日は抑えて皆さんに魅力を伝えたいと思います。よろしくお願いします、内田です。
はい、ということで、はい、もうな、ノンストップだね。今までのゲストの中で一番なんかノンストップ。
もうかかってるよ。
よかったね。いやいや、素晴らしい、ありがとうね。
これ一生もんのあれだから、思い出だから。
いや、本当にこの回は神回にしていこうぜということで、
ちゃんと聞いてね、うん、これ鹿島の友達、
はい、ぜひ、うん、スーパー戦隊に興味がある方ぜひ聞いてください。
みんな好きだったじゃん、スーパー戦隊。
まあそうだね、だからある程度みんな聞くんじゃない、この回は。
みんな好きだったから、そう、今も面白いし、
うん、
なんなら昔遡っても面白いよ、
うんうんうん、
本当に奥が深い。
ちなみに今何戦隊いるわけ。
そりゃね、またね、
ちょっとややこしいのか、これややこしいのか。
でも一応その今回50周年って言ってるんだけど、うん、その戦隊のくくりでいうと49番目のその戦隊シリーズなんですよ。
ああ、そうなんだ。
あのルパンレンジャー VS パトレンジャーがあったから、その1年でその2個の戦隊をなんか戦わせてた年があって、それを全部含めると50年、50戦隊が揃ったし、あの一番最初の1作目の秘密戦隊ゴレンジャーが1年以上やってたんですよ。
週
7とかな、
うんうん、
それやってたから、その最初に始まった年から計算すると、まあ、今年が50周年、
はいはいはい、
その2個の意味を含めて。
そういうことなんだ。
50周年。
へえ。
いや、俺らなんてさ、1990何年かとかに生まれてさ、
まあ、まあ67年とかね、そこら
辺ですけど、本当にその今年50周年なわけだからさ、うん、本当にその生まれる前の戦隊なんてさ、まあ基本 あれじゃん、関わること
ない。まあそうだね、だって当時見れてないからね、そのお何、うん、ちょうど見てるっていうことでは。
我々の世代で言うと何ですか、鹿島が見てたやつ。
俺はちょっと待って、あの思い出したいから、あの、あ、内田君の T シャツを見せて。
あ、いいよ。これ今あの全スーパーボール体験で買ったレッド T シャツ、
レッド T シャツを着てきてくれてるから
後で話しますよ、また。
ね、あ、でも、
用意したらへんか、
その自分がそのちゃんと見てた、ちゃんと見てたのは多分GO!GO!5 あたりだね。
GO!GO!5 の話は後でする
よ。あ、よかった。でもビデオでちゃんと俺見てたんですよ、
うん、
でビデオで見てたのはカクレンジャーあたりからですね。
お
ー、カクレンジャー、オーレンジャーで、
あれ、上に兄弟がいる、
カーレンジャー
チョイスですね。
いや俺大好きだったの俺で、カーレンジャー、メガレンジャー、ギンガマンですね。ここら辺はビデオで見てました。
最高じゃん、うん、やべ、
やめて頼むからやめて。
僕嘘、じゃあ嘘
でもいいね、この T シャツ
でしょ、
すごい。
これね、今あの全部の戦隊のレッド、ゴレンジャーから今のゴジュージャーまでのレッドが全部50に乗ってるやつなんだけど、
これはそうだね、左から右、左から右だね。これ
いいね。
もしブルーバージョンもイエローバージ
ョン、
イエローバージョンもあって、
それあっち、
追加戦士バージョン、
あ、それあっち、
全部買った、気圧よ。これとあの追加選手バージョンは買った。
あー、いいね。
ピンクバージョンもちょっと欲しかった、
ね、ちょっと勇気がいるね。
つけてかな、私って思って
、うん、いいね、
つけてかな
誰
一応お姉でもある。
あ、そっか、一応お姉でも
ある、ね、
ごめんごめんごめん、そうだった、忘れてた。
お姉かっこ仮に行かせてもらいます、
うん、高校からお姉だったの忘れてた。はい、ということで、うん、
え、スキラクの話はしなくていい、
スキラクの話、まあでもあの、まあ、一応隙間の落書きラジオっていうのは、うん、まあ僕と内田と坂下っていうね、高校の3人組で、うん、まあこっちは趣味の話っていうよりは、まあなんかなんだろうね、たわいもない
なんかラジオごっこ、ね、
そう、ラジオごっこ、まあ日々あった自分のなんかこういうこととか、うん、あとはまあなんかちょっと企画でね喋ってて、ハーっていうゲームだったりとか、
あと
あのモテ度チェックとかね、なんで全部気持ち悪いやつしか出て
ない確かになんか気持ち悪い、あとスターウォーズの話、
スターウォーズの話ぐらいやってますけど、そうそうそう、そういうのやってるラジオで、まあ内田はいつも一緒にやってくれてると。
そう、二人でやってたけどさ、
うん、
だからあれね、そのビートバスターとスタックバスターみたいな感じでやってたんだけど、
ちょ、俺全然ちょ見てないやつですわそれは。
全体で言うとね、
あれだね、モーフィンタイムのやつですか、それは。
レッツモーフィンですね、うん、
何でしたっけ、
匿名戦隊ゴーバスター、
ゴーバスターですか。
早くしなっちゃう、オタクって早くしなっちゃう。で、スタッが加わったから、そこで、
う
ん、
そうだね、
だから
追加戦士だね、
追加戦士なのよ皆さん、うん、戦隊好きな人、追加戦士
って待って、ごめん、どういう話から始まるのこの話は。
ね、うん、今までの戦隊振り返り、
あ、振り返る、あ、よかったよかった、
あ、いいですか、
追加戦士から話始まるのかと思った。
あと、うん、俺ら、あ、まあいいや、ちょっとやめ、じゃあ順番通りに行きます、
順番通りお願いします、
はい、はい、うん、まああの50周年なわけですよ、
うん、
その、あ、これ1時間ぐらい、
もう1時間ぐらい喋りましょう、う
ん、その最初に
2時間でも大丈夫で、
本当に、うん、
本当に、
いや俺絶対聞くねこれ、
うん、オッケ
ー最初に秘密戦隊ゴレンジャーっていうのから、あのスーパー戦隊の歴史は始まったんです。
そうだね、石の森先生の
50年前、
うん、
そのゴレンジャーが誕生したのって、あのカラーテレビが普及し始めた頃なんですよ、
うんうんうんうん、
だからカラフルな戦隊を作ろうっていうので、
なるほどね、
カラフルなヒーロー、うん、だから今までは本当にその一人で戦うヒーローたちだったんだけど、
うんうんうん、
そのまあ、みんなにカラーテレビ普及されたから、まあ、カラフルな戦隊っていうので始まって、
うん、
そこからどんどん、歴史をね歩んでって、その1980年あたりか、
うん、
ちょっと待ってこれ 見るけど、
あ、ぜひぜひ、もう正しい情報が大事なんで、
1970年代にそのカラーテレビ普及してゴレンジャー始まって、
1980
年代ぐらいにあのもうみんななんか SF とか、それこそ多分スターウォーズも
そうだね、
エピソード4とかが公開された頃なんじゃないかな、
はいはい、
で、あの近未来の科学の力とかを駆使して戦う戦隊とかが増えたのよ、だからなんか地球防衛軍的な、
はいはいはいはい、はい、
だからあの秘密の力とか、うん、宇宙からの力とかを使って戦う戦隊、うん、
まあ、確かにそのイメージあるかもな、うん、あるわ、
その SF チックなんだねやっぱね、うん、そっから、まあ、あの今の時代になってって、まあ、あの時代でいうとその追加戦士、いわゆる6人目の戦隊とか
が、追加戦士が入り始めたのって最初は誰なんだろう、
ね、最初、ね、
あれかな、ドラゴンレンジャー、
あ、
合ってます？
合ってる。
うん、あれは10レンジャーですか。
10レンジャー。
ああ、はいはいはい。
なんで知ってんの。いやすごいね。
あのごめんなさい、僕あの、うん、スーパー戦隊図鑑を持ってるので それぐらいにはちょっと情報はある程度は
めちゃめちゃもう当時世間が大騒ぎだった。
そうだよね、そうだよね、
らしいよ、
うん、いやらしいっていうのは
生まれてないんだけど。
だってさ、それであの海外がさ、うん、これ買いたいですって言ってさ、うん、アメリカでほらパワーレンジャーが始まるのが10レンジャー、
ね、10レンジャーモチーフでね。
そうそうそう、
アメリカでもやる、海外で
パワーレンジャー最初が10レンジャーだから、ね、やっぱ5、
いやそうだわ、
ドラゴンレンジャーが一番最初の追加戦士なのかな、
うん、やっぱ特別なキャラなんだよね、その主人公のレッドと兄弟っていうことで、う
ん、あ兄弟なんだあそこ、
うん、そのつながりがあって、うんうんうん、10レンジャーもねおもろいよ。
おもろいか、あれもでも結構人気ある戦隊の一つだよね。
ただちょっと子供向けかもしれない。
あそうなんだ。
ほぼあの50話ぐらいあるうちの40話分ぐらい毎回子供が出てくるんだ
よ。へえ。
子供を活躍する回があったりとかするから、うんうんうんうん、あのそういう意味でも当時の子供はもう夢中で見てたと思う。
まあそうだね、自分と同世代の子供が出てくるっていうのは確かに
めちゃめちゃいろいろコンセプトがあるからね、
うん、まあ、各戦隊に、
各戦隊にある
のよ。あこれはこれはなんか、ね、もっといっぱい聞きたいけどね、
うん、まあ、でそっから、まあ、近未来がとかってなってって、うん、追加戦士がみたいになってるうちにあのいわゆるそのさ真剣者とか、うん、怪者とか、うん、その侍だとか海賊だみたいな、
なんかね今までなかったコンセプトをより出していくみたいな、
うん、もうなんか設定でまずもうなんか何ちょっと引きを取るような、
そうだね、
そういうテーマみたいな戦隊が出てきての今ですね。
あ今はちなみに何戦隊なんだっけ。
今ねナンバーワン戦隊50じゃってやつなんだ。
これこそコンセプトがねなかなか尖ってるというか、
もうなんかただただナンバーワンを目指してる戦隊。
あ
みんなそれぞれなんかあの最近の戦隊はねあの結構仲がね良くないのよ。
あでも
みんなバラバラなの。
そっかそっかそっかそっか、
なんか令和っぽいなと思って、それも、
うんうん、
なんかもう本当にもう個性大事じゃん、
うんうん、
だからなんかみんなで協力し合おうっていうのはその大事な時だけ、
うんうん、確かに俺ちょっと一回で一個だけ見てたのがキング王者、
うん、
キング王者、
うん、いやキング王者もね俺鹿島が見てなかったら絶対おすすめし
よう。いやそうだよね、キングオージャーはすごかったよねあの当時。
3年前ぐらいかな、
3年前ぐらいか、
3年前かな。
キングオージャーはもうそれぞれ全然そのなんだろう、うん、別の国の王たちがそれぞれ変身してて、
うん、
もう緊急時だけ一緒に手を組むみたいな、
うん、
まあ、設定ではあったよね最初の頃とか。
意外主義っていうの、
そうそうそう、うん、なんかそこが新しいなと思って、戦隊なのに一緒に行動しないんだみたいな、
う
ん、
だからそれがもう本当に今の新しいなんか流れになってるよね、
うん、
まあ、もちろんそのあのみんなチームワークでやってる戦隊も最近全然いるけど、
いるよね、うんうん、だからもう一概にそうなってるってわけではないけどね、
うん
うん、確かにそういう個性が出てきてはいるわ。
いやマジだからその時代時代にいろんな戦隊がいるからこそ、うん、あそうあの俺がそのさあの自己紹介を忘れて
ました。あすいません、今頃ですか。今頃ですか。自己紹介はしてたけど、あの
隙間の落書きラジオっていうのやつ鹿島と一緒にやってる内田って言うんですけど、そのスーパー戦隊好きになったきっかけ、
あきっかけ
好きになったきっかけをまず言わなくてはならない。
なんかあの隙間の落書きラジオより口が早い早すぎる早送りにしてんのかな
これ待って、あれダースモールとオビワの戦いになって
る。いやいや、あのそれも説明するのが難しいんですよ、うん、はい、
あの多分みんなさ男の子ってやっぱりみんな通る道だと思うんだよね、
うんうん、
やっぱりその戦隊ヒーロー、
うん、
あのね、俺はスーパー戦隊って言ってるけど分かりやすく言うために俺戦隊ヒーローって言ってるからね。
本来はスーパー戦隊なんですね。
仮面ライダーとかにハマる時期あるけどさ、やっぱ多分ね小学校の中学年高学年ぐらいで、
うん、
多分ね卒業する人が、
まあそうだね、高学年の頃にはちょっと見てない子が多いか。
なんだよね、
うん、確かに。
まあそれはあのしょうがないことだと思う。実は私も一回卒業してるんですよ。
あそうなんだ、
うん、
ずっとじゃないんだね。
ずっとじゃないんだよ。
おお意外だった。
その今もこうやって好きでいるきっかけっていうのがちょうどその中学生ぐらいの時に仮面ライダーディケイドが放送されました。
はいはいはいはい、
今までの仮面ライダーがね、平成ライダーが出てくる仮面ライダーシリーズがやってたんだけど、
うん、
それを見始めて、お今までの仮面ライダー出てくるの面白いなって見で見始めた、
うん、
ついでにあのスーパー戦隊も見始めた、
うんうん、あじゃあ仮面ライダーもそのまま止まってたんだその頃は。
実は止まってました。
あそうなんだ、うん、
だから響きぐらいで
あ、まあでも俺らの頃って確かに響きで止まっちゃって、うん、でまあ電王ちょびちょび見てたりもしたけど、
そうだね、
そうで結局 DK、うん、あ、なんか昔のヒーロー出るみたいじゃんってなって見始める人は結構多かったよね多分、う
ん、いやそれほとんどじゃん、
いや多分俺らの世代多い、いや俺もそうだった、
あ、
でなんなら電王キバは本当にちょびちょびつまんでた、
うん、
けど
なんか電王どうやら面白いらしいな
ぐらいの感じだったよね、でディケイドでも完全に録画して毎週見るみたいな、
うんうん、それこそあの電王とかキバとかやってた頃の戦隊は、うん、まあ、激レンジャーとか、
あー激レンジャーも見てましたよ、
ゴーンジャーとか、
うん、ちょびちょびはその2つは見てました、うん、
そこら辺が俺抜けてて、
うんうんうん、
でもまあディケイド見始めた時に一緒にやってたスーパー戦隊が真剣じゃん、
あ、そっかそっかそっか、真剣じゃんも結構当たり戦隊じゃないですか、
うん、
そのディケイドと一緒っていうのが、
そうだね、ただね途中から見始めちゃったから、
あ、
そう、なんかん、なんかいろんなネタバレんみたいな感じで見てたんだけど、うん、そっからでも そのままスーパー戦隊も見るようになって、
うん、
その次がゴセイジャ
ー、はいはいはいはい、
かの有名な千葉雄大が、
千葉雄大さんが出ておりますね、
あらと演じてるんですけど、
う
ん、
確かに、
うん、それを 見て その次がね豪快じゃなんの、今までの戦隊が出てくる、
そうだ、それも火付け役じゃない、
もうね
正直
特撮が俺を離さなかった
、うん、確かに、うん、もうちょっとで離れようかなって時にグッ捕まれるね、
うんうん、うわこうなったら見るしかない、まあ、それでもうディケイドきっかけで仮面ライダーもずっと見てるし、
うん、
その、まあ、その流れで、うん、豪快じゃん、うん、今ま
で絶対見る、あ、でもゴーカイジャーがなぜ話さなかったかについては言わなくていいの、
ゴーカイジャーはもうみんな知ってるから言わない、
あ、そっか、うん、まあ、一応俺が補足するとゴーカイジャーもそのディケイドと同じで昔の戦隊の、まあ、あの話がいっぱい出てくるんだよね、
うん、
昔の戦隊ヒーローの、まあ、力を、うん、スーパー戦隊の力を、まあ、借りてとか、うん、そういう感じで昔の戦隊をやってた人たちが出てくるとかっていうね、これも熱い展開だよね正直、
いや最高の戦隊だった
ね、
だからやっぱそれもそのゴーカイジャがスーパー戦隊の35周年っていう、うん、
そうだ、
でも、ま、一応そのメモリアルな年で
絶妙な年ではあるけどね、
あの 5年刻みでやるんだみたいなのはあったんだけど、
うん、
それで、まあ、今までの戦隊いっぱい出てきたから、その35周年のゴーカイジャすげえなと思ったから40周年待ってたら、
うん、
そこはあんまお祭りやんなくて、
40周年って何だった、
獣王者です、
あ、獣王者なんだ、へえ、でも獣王者の時に確かさ、うん、ちょっと俺もあの何そんなに詳しくはないけど、
うん、
ゴーカイジャー出てきたんだよね、
出てます、う
ん、なんで指パッチンしたんですか
マイクの前で指パッチンしましたけどだからそれも多分そういうメモリアル、
まあメモリアルだよってことか、
うん、 あんまり最近その大きな祭りをゴーカイジャー以降やらないなみたいな思ってたんだけど、うん、45周年でも全開時、いや、オタクすぎる、これちょっとあのこれは俺ね初心者にも聞いてほしいん
だよ、あ、そうだね、初心者もちゃんと聞けるようにってことね、
あ、じゃあ一回話を戻すと、
うん、
あの私があのスーパー戦隊のどこが好きかっていうのを、
あ、そう、それを聞きたい、
まとめて、4つあります、
さすが、ありがとうございます、
スーパー戦隊のあのいいところだぞ、
おお、はいはいはい、
まず1個目、かっこよさいや、あの変身ポーズとか、
あ、はいはいはい、名
乗りとか、合体ロボ、まあ、合体ロボなんてないから他の、
あれだね、変身ヒーロー系で言うと、うん、やっぱり、変身するアイテムのかっこよさと、うん、まあ、あとロボットはあれだよね、他の仮面ライダーにはあんまりないし、
ないよね、
うん、特徴ではあるね、あと名乗りを絶対にする、
うん、名乗りそうなんだよ、うん、
とか、
仮面ライダーはないから、
ね、名乗りはない、
ね、な
そうそうそうそうそう、
あのこだわりをね出すからね、子供の頃なんてさ、もうそれだけでハマるじゃん、
ハマるね、確かに、
名乗りかっこいい、ロボかっこいい、うん、みたいな、
欲しくなるんだよな、
あれ欲しかったね、
うん、ロボ持ってた、
一応サンタさんとかにお願いしてたな、
あー、やっぱ、うん、だよね、あの頃はみんな欲しいからね、
結構高いからな、
超合金ね、
しょっちゅう買ってな、あの頃超合金だったんだよね、
あれ今違うんですか、
今はもうプラスティックですね、
プラスティックなんですか超合金が良かったのに、
いつまで超合金だったんだろう、ガオレンジャーぐらいかな、
ガオレンジャーまではもうあの超合金だったのを覚えてます、
ガオキングモンスター、
超合金、ガオキングで、はい、
まあ、今だったら絶対その値段じゃできないんだろ
う、そうだよね、本当に、
まあ、その、まあ、そこね、かそのかっこよさが、まあ、一番でかいんだけど、
うん、そうだね、
あとの3つは、
うん、
ストーリ
ー、あ、そうね、
やっぱり、
はいはいはい、
俺子供の頃はあんまりさ話理解してないの
よ、うん、
だからそのチームワーク、あとあの意外とね恋愛要素あんのよ、
へー、
レッドとピンクとかさ、
それってあれだけじゃないの、あの かの有名な超獣戦隊ジェットマン。
ジェットマンはめっちゃドロドロしてるんだけど。
ジェットマンあれだよね、トレンディードラマのその影響を受けた年っていうよね。
そ
う
ん、
う
ん。あいつと同じね。
そう、井上俊樹脚本。
横地くんが一番大好きな戦隊なんです
よ。横地くん聞いてますか？
うん。まあ、それ以外にも全然ある。そのピンクが、あの、レッド好きになるっていうのは、割とよくある。
あるんだ、うん。でもカップリングをちょっとイメージする、なんだろう、お母様方とか、うん、結構多いっていうよね。
あのそうだね、
レッドとピンクとか、うん、まあレッドとイエローのとか、うん、
そう、やっぱね、あの女性の戦士がピンクと黄色で2人いたりとかするからね、うんうんうん、やっぱね5人いるとね推しが見つかるんだよね。
わかる、あるね、
うん、仮面ライダーってやっぱりそのそこの違うところはやっぱりその1人しか主人公いなく、まあ最近はサブライダーとかもたくさんいるけど、うん、戦隊みたいに5人いて、うん、そこをうまくバランス取ってあの成立してる5人っていうのが本当に愛おしくて、
そうだね、わ、うん、かる、あのなんかチーム感みたいなのさ毎年毎年見るのが
チームワークなんだよね、うん、結局
わかるわかる、うん、でなんかこの2人仲いいなとかで、うん、まあ男性同士でもそのなんだろう、あのコンビ感、
うん、
まあ友情で結構なんかあこの2人いいなとかってのもあるし、うん、結構そういうのあるよね、
組み合わせね、
組み合わせカップリング、
なんかBL ファンとかそういう妄想したりとかも、
ね、まあそれもあるだろうし ね,
しね、うん、だからなんだろうな、まあそのチームワークの良さっていうのはまあ大好きです。
はいはいはい、はい、
あとあと2個か、主題歌と役者。
おお、
俺主題歌結構ね好きなんだよね。
主題歌かっこいいんだよね、
うん、全部さ戦隊の主題歌って割とあの厚め、
うんうんうん、確かに。
ホットめ。
あの、言葉が結構強いんだよね。うん、あのパワーワードバンバンバンバン言うみたいな。
負けない、負けない、泣かない、みたいなさ。
それなんだっけ？
冒険者。
あ、冒険者か。
冒険者大好きなんだよな。うん、まあ、あの、仮面ライダーはなんか、おしゃれ路線の、ね。
おしゃれ路線の曲が。
今時の感じで歌えるけど、うんうん、戦隊はその、やっぱりそのストレートに伝わる歌詞っていうのが、すごい良くて。
なんかフォーマットがあるというか、
ね。
うん。様式美がある感じがあるね。
それこそ今もいろんななんかジャンルで曲出てるんだけど、うん、そのおしゃれめな曲もあったり、うん、あのめっちゃそのアバレンジャーとか歌ってる遠藤さんが、うん、あの去年の戦隊の歌歌ってたりとか
もあるんだけど、そうなんだ、
ブンブンジャーの歌、うん、まあやっぱりその主題歌はやっぱどれもいいね、
うん、
仮面ライダーより個人的にはすごいあの歌がいいな、
なんかストレートだよねやっぱりね、わ、うん、かるわそれは、
熱さがやっぱね伝わるね、
あ
で、まあ、あとその最後に言った役者っていうのはそのさっき千葉雄大君の話をしたように、うん、やっぱりその若手のね俳優たちが、
まあ、登竜門ですね、
あやっぱりその人たちがなんかふとテレビとかをつけた時にその戦隊な何年か前の出てたレッドとかが、うんうん、なんかドラマとか CM とか出てると嬉しくなっちゃう。
いやわかるね、なんかさ最初の頃はさ演技がたどたどしかったりとか、うん、あとなんか記者会見の映像とか見て、うん、ちょっとなんかあの緊張してるのが伝わるなっていうのを見てたのに、うん、いつの間にかそのなんか先輩戦隊になって出てきた時に、
そう
だ
ね、
うん、もうなんか顔の面が変わっとんなと思ったり、うん、それこそもう本当に大出世したね、うん、松坂桃李とか、うん、あとはあと誰だ、
山田裕貴とか、
あ山田裕貴豪快ブルーとかね、うん、あとはめっちゃいるんだけど今パッと出てこないのはなんでだろうな、
子孫淳とか、
あ子孫淳
生君とか、
ね、そうだね、あの二人一緒だもんね、
そうそうそう、うん、
そうとか、うん、やっぱりそのなんか本当に一流俳優になっていくのを見ると、うん、なんか勝手な親心というか、
いやそれで見ちゃうよね、
うん、いやこっからよう活躍しとりますなみたいな気持ちにはなるよね。
やっぱそあの最近の戦隊多分鹿島あんまり見てないと思うけど、その
そうだね、
あの普通に今あの小牧ねきいたくんっていうそのゼンカイジャーの主役やってた人は、
うん、
あのレギュラーラジオ番組持ってたり、文化放送の、
うん、
あとあの池田正史さんかな、あの
池田正史、
ジラミーブラシエリ、
あはいはい、キングオージャーのあの人声めっちゃいいし顔めっちゃイケメンなのよ、
超イケメン、
あ超かっこいいんだよな、
深夜ドラマ超出てる、
あそうなんだ、
ちょっとエロティックなドラマ、
まあ、エロい声をしてらっしゃる、
声もエロティックだからね、
うん、いや本当になんか目の保養と言いますか、
うん、
あのイケメンと美女のなんだろうな仲 良さげな、なんだろう、仲睦まじいのを見てるだけでも、
うん、いやそうなんだ、ね、
あの嬉しいとか、うん、楽しいよね、
こんな役やるんだみたいなね、うんうん、それも楽しみなんで、それもその大人ならではかなと、
まあそうだね、それは大人の楽しみか、うん、そうだね、
主題歌とかはまあ子供もなんか楽しく歌うとかあるかもしれない、
子供が歌いやすいとかも多分考えてんだろうしね、
うん、うん、ちょ坂下さんのいびき止めて
探したがね、あの、探したって、一緒にやってるメンバーがいるんですけど、ね、はい、寝ておりまして、横でごめんなさいね。
う
ん、
ね、睡眠導入ということでね。
今ね、寝ぼけて、すいません。
じゃあ、あと
はい。
話したかったのは、スーパー戦隊あるある。
あ、俺そう、それをね、話したかった、まさに。
マジで、
うん、スーパー戦隊あるある。
やっぱアメトークの話とかもあったからさ、うん、ちょっとあるある話しとこうかな。
いや俺もね、ぜひこの回をやるんだったらスーパー戦隊のあるある回とかあるある展開の話をしたかった。
あるある展開ね、うん、いいね、
お願いします。
あのね、じゃああるある展開で言うと、うん、意外と最近の戦隊にもあるんだけど、
うん、
あのヒロイン女の子の七変化会、
うん、あーまだあるんだ。
あります、あります、
あるんだ。
全然変わったりとか
するし、
あとあの入れ替わり会ね、
入れ替わり会もそれも俺も言おうとしてた。
あ、思った思った、
う
ん、
あの
他はあるかな。
一応あれ説明をしといた方がいいじゃない。七変化会は、
ああそこ、うん、そう、
一応ね、初心者のために、
なんかそのなんだろうな、話の都合上でなんか変装しなくちゃいけないとか、
うんうんうん、
相手のところにそのアジトに潜入しなくちゃいけないって時とかに、
うん、
なんかその一般人、その戦隊の服、あの
作業、いつもね、なんかあのスーツ、決まったスーツの服着てんだよね、うんうん、みんなね、大体
出ちゃうから、
うん、
だからそのなんか警察の服着たりとか、
うん、
あとなんだろう、なんかお店のなんかシチュアーデスの格好したりとか、
ナースの格好したりとかね、
もう本当にコスプレだよね、
いろいろコスプレをしてくれる会が大体あるんだよね、
あれ結構もう文化なんだよね、
まあそうだね、
うん、
あれこそ様式美かもしれない、
マジで本当にそう、うん、あの40年50年ぐらい前とかのその当初の戦隊から
ずっとあるね、あるね、確かに、
やっぱそれは来るとなんか嬉しいね、
嬉しいね、
今年も七変化会あるかみたいな。
あと俺それで言うとちょっと後で出てくるかもしれないけど、あの映画で、
うん、
映画とか VS 映画で、
うん、
なんだろう、江戸時代に行っちゃって着物を着るとか
あるね、
あるよね、あるよね、
なんかあの京都の多分映画村、
江戸村とか映画村とかで、うん、多分撮影しやすいからなんだけど、
あるあるある、
舞台は江戸時代へみたいなのでなんかあのみんなが江戸時代の格好してるとかの回があったりする、
う
ん、
そうだわ、それ俺は出せなかった
そう、それも俺あるあるだなと思って、
いやそれは最近特にあるね、
あ、
そ
う、最近ある、
昔にもあるわ、全然
結構あるよね、うん、俺も見た覚えあるから、
いや昔からじゃあそうか、東映っていうそのね、
あ、まあ、
撮影所でやってる
から、そうそうそう、東映がやっぱ
時代劇
やってるからっていうのもあるだろうし、うん、あとは入れ替わり回もね、
うん、
もうない戦隊もあるんだろうけど、
うん、
まあある戦隊の方が多いんじゃないって俺は思ったりする、
うん、やっぱ嬉しいよね、入れ替わると、うん、なんかその役者も楽しんでやってるから、
あの敵の攻撃で役者さんっていうか、あの戦隊ヒーローのキャラクターが例えば黄色と緑の魂が交換されちゃってあの違う役をやるみたいなあれをやっぱ演者さんがさやるっていうのも結構なんか面白いよね。
いやね、結構その男のキャラクターが女性のキャラクターに変わったりとかして、
うんうんうん
うん、なんか何とかって、
あれでさ演技力わかる時もあるじゃん。
そうだね、
俺最近で見たのだとキングオージャーの、
キングオージャーもびっくりした、
あれ演技うまかったね、
ちゃんと入れ替わり会あったんだ
から、あったね、うんうん、でそれの時はなんか回によっては、あ、てか戦隊によってはその1人何2人が交換するだけとかの時あるけど、
うん、
そのキングオージャーっていう時は5人、あ、6人か、追加選手も入れて6人が全員バラバラの体に入ったんだよね、うん、でレッドとその追加戦士の入れ替わりが2人とも演技うますぎて、
超うまかった、そうだ、
俺本人かと思うぐらいうまかったもん、うん、あれ
だからそのキャストが仲良くないとさ、そういうのもさ、うん、動き方とかも研究していろいろやってんだよね、
やってんだなって、うん、だからあれはそのなんだろう、裏の事情っていうか、そのまあ、うん、裏のなんか仲睦ばしさとか楽しそうにやってる感も分かる、
うん、いや俺柏すげえよマ
ジ
でさ
いや俺は好きだからそういうの、
アメコミとかさ、うん、いろんな映画とか見てる中でさ、うん、俺がさがっつり見てるさスーパー戦隊の話にさ、うん、ここまでさ
いや戦隊俺も好き
だから一緒に話せるっていうのがさ、いや俺 すごいんだよ、そ今回スターウォーズとかもハマってさ、柏の話したら全部知ってる、
うん、そうだね、好き楽でやってますね、
皆さん聞いてください、これ柏、下の名前言えないんですけど、
はい、
柏の 語り足りねえぜ、うん、このチャンネル
カタログです、は
い、
ありがとうございます、うん、まあねカタログそういう場ですから、
そういう場だ、う
ん、あとは何、あるあるといえば、
あるある、その物語のあるあるじゃないんだけど、うん、あの当時もしかしもやってたらなんだけど、テレビくんとかテレビマガジンとかのさ付録のさ、うん、厚紙のやつ切り取ってさ、うん、作る武器とか、
あ武器ありました、ありました、ありました、ありました、
おもちゃ買ってもらえないから、うん、そのお面とか紙の武器使って、あの誕生日とかクリスマスまで、
あの戦隊ごっこそういや、やってました、やってました、あの輪ゴム飛ぶやつとかね、
あれ懐かしいね、輪ゴム飛ぶやつあったよ、
うん、あのやってました、デカレンジャーとかでやってました、
あれでさ山折りと谷折り覚えるよね、
そうそうで、あとあの目のところにあの穴でプツプツプツプツ開けたりして、
そうそうそうそうそう、あれで見るのね、
そうあれで見たりとかね、
今もあんのかなあれ、
今はどうなんだろう、テレビくんって、テレビくんはまだあんのかね、
テレビくんとか、そうテレビマガジンあります、
あ、まだあるんだね、うん、いやあれもいいよね、うん、確かに、そっか、
あともう一個やし、あれあれ、
はいはいはい、
あのこれ、あの出席番号戦隊の順番で数え勝ちってない、
わかんない、わかんない、何どういうこと、
あの高校の頃とかさ、うん、あの出席番号が、うん、あの内田だからさ割と前の方なのよ、
そうだね、う先頭の方だね、
クラスの人数がだいたい40人ぐらいだったの、
うん、
ちょうど先輩の数なの、その当時の俺の、うん、だからあの出席番号6番内田みたいな、6番ってこと、あ6番ゴーグル5かと思っ
ていやいやいやいやいやいやいやいやいや
内田みたいな、ああはい、俺ゴーグル5の番号だみたいな、
多分ね、はい、それはあの当時高校生の時にちゃんと戦隊を好きな人じゃないとできない
わ、そうか、
うん、
ちなみに鹿島何番だったか覚えてる、出席番号、
いや俺大体でも9、いや7から11ぐらいかな、うん、大体が7だと何、
ダイナマン、
ああダイナマンか、
ダイナマンか、うん、バイオマンか、
うん、俺 10が多かった、
でもあ10、うん、ねフラッシュマン、
あフラッシュマンね、あれフラッシュマン何戦隊、
超新星、
超新星、え何戦隊じゃないんだ、
なんかね
超新星フラッシュマン
が多かったんだ
よ、へ、あなんとかマンが多い時期があるのか、
うん、
もうさ、でも
ダイナマン、バイオマン、フラッシュマン、
もうマンはない、正直最近
5人でマンっておかしいもんね、
まあね、面だもんね、確かに、うん、確かに面だわ、
だからやっぱレンジャーがいいよね、
デンジャーと、うん、あと何、何がある、あれさっき言ってたなんだっけ、モーフィンタイムのやつ、
あそうゴーバスターズとか、
バスターズか、
ドンブラザーズとか、
あブラザーズか、
だからまあそう考えると、
まあそれは一緒
なのか、
まあ、
レンジャーにはとらわれないでいろいろ最近もやってるっちゃやってる、
そうだね、
そうだね、
じゃあ、おー、じゃあ、じゃあで終わるようには大体はなったのかな、
うん、まあでもなんとかマンはもうないから、
もうマンはない、
銀河マンが最後
だね、あ、銀河マンはマンか。そうだね。銀河マンは、まあ、ギリ、世代って言うとあれだけど。
そうだね。うんうん、昭恵が銀河ブルー98年の戦隊ですね。
そうだね。いや、懐かしい。銀河マンも見てました。
いや、びっくりした。そこら辺もちゃんと見てんだと思って。
いや、俺、銀河マン好きすぎて、うん、子供の頃、銀河マン走りしかしてなかった。
ああ、こうやって広げて、ね。
ごめんなさい。銀河マン走り分かんない人に言うと、両手を前と後ろに出して、うん、ちょっと前かがみで走るっていう。
いや、これ、トンちゃんとね、横ちゃんがもだえてるよ、多分今。
オープニングでね、5人揃ってこれで走るっていうのがね、めちゃめちゃ好きで。
もう、ナルト走りじゃなくてね、
銀河マン走りでした。銀河マン好きでした。あと、あれだね。強化フォームとかもさ途中から出てくるようになる、
うん、そうだね、うん、意外とそうだね、途中からだね、
銀河マンとかも黄色い鎧みたいなのつけてたりとかしてて、
うん、ね、俺銀河マン10話ぐらいまでしか見て
ない、あそうなんだ、ね、銀河マンごめん、俺めっちゃ好きだったから、
なんかめちゃくちゃ面白い、
いや銀河マン面白いっす、
なんかどんどんさ追加武器みたいなのが増えて
って
、敵幹部にもさみんな個性あってさ、
そうだね、
なんか一個ずつ潰していくんでしょ、
うん、そうですそうです、
いやでも東映特撮オフィシャル YouTube っていうのがあって、
はいはい、
毎週2話ごとに戦隊、
うん、
各世代のやつを配信してるんだけど、それがこの間まで銀河マンやってて、
あそうなんだ、
でそれで順番でその次の555を今配信してるんだけど、
555も熱いね、
555も熱いんだよ、
555も熱いね、
銀河マン見ようと思ったんだけど、なんかその時ちょうど結婚式とかに重なって、
あ
なん
か見れなくなっちゃって、内田は今年結婚いたしまして、
あそうなんですよ、はい、私事なんですけども、
うん、その時はね、仮面ライダーのベルトをして結婚式場で、まあ、登場とかしてましたね。
ね、 と中座の時にゴーカイジャーの曲流してました、
ね、あ、そうですそうです、はい、うん、ゴーカイジャーの曲流してましたね。
愛してます特撮を。
そうだね、はい、特撮男だよね。だから俺本当あの戦隊ヒーローを語ることってあんまなくて、
うん、
みんな友達大体やっぱ戦隊よりも仮面ライダーの人が多い、うんうん、
あ、そっか、
うん、
そう、やっぱその今日もあの鹿島とこれ撮る前とかに話してたけど、うん、やっぱ仮面ライダーの方が優遇されてて、
うん、
それだって夏にやる映画も仮面ライダー1時間で戦隊30分の90分映画やるし、
ああそうだね、
それはやっぱ仮面ライダーの方が長いんだよ。
なんでなんだろうねそこに関しては
ね。まあやっぱ売り上げがいいのかな。
でもさ、おもちゃ的に売りやすいのってさ戦隊だと思うのね、うん、なんでかっていうとやっぱその変身武器があり、うん、ロボットもあり、
うん、
なんかさどっちも結構お金かけれるじゃん
ね。ロボットなんてね、みんな欲しいしね。
そ、まあでもあれか、仮面ライダーはその分、うん、フォームチェンジでなんだろうな集めるアイテムが多いのか。最近は、ね、
うん、
あ、最近は特にそうだね。
やっぱその大人向けに基本的になんか割とシナリオも作られてるから、その大人がハマりやすいのもあるのかもしれない。
そっか、それもあるか。
あ、意外とね、そう、あの、そうなんです、それも話したかったんだけど、
うん、
そのスーパー戦隊、あの、まあ、もちろ ん毎年いろんな戦隊やってるから、
うん、
その合う合わないはもちろんありますよ。
まあまあまあまあまあ、まあ、は
い、ただそのでも戦隊全体通して俺がその好きって思えるのってなんかやっぱりそのどっかにそのハマれる要素とか、
うん、
その好きになれる要素が、
うん、
あのいろんなとこにあるなと思って、
うんうんうんうん、
それはその戦隊じゃなくてあの他のいろいろ映画とかドラマとかに対しても、
まあコンテンツいくらでも言えますね。確かにな
んかそれってそのなんだろう、これってもう自分のこのレールに当てはまってないから好きじゃないっていう風に思わないで、
うん、
なんかあのもっとちょっとその集中して注目してみると、あとまあその同じくその好きな人から その意見とかを聞いて、
うんうんうん、
あ、こういう見方できるなって思うと結構そうあの自分が意外とハマってなかった戦隊もよく思えたっていうことがあって、
あ、はいはいはいはい、はい、
それがまあそのトンちゃんの話になるんだけど、
トンちゃんを説明すると、
うん、
内田のお友達、
あ、そうそうそう、
特撮友達よね、
うん、
特撮好きな友達ね。
それ去年やってた爆上げ戦隊ブンブンジャ
ー、はいはいはい、
戦隊なんだけど、
うん、
その意外とその前にやってたのがキングオージャーって歌詞も見てたし、
そう、ごめんなさい、そうなんです、キングオージャーで抜けちゃって、そのブンブンジャーがちょっと俺 1,2 話は見たんだけど、
うん、
ちょっとやっぱあのキングオージャーからのがあんまりその違いがでかすぎて、
キングオージャーとにかく物語が深くて濃くて
なんかね、
熱くて、
そう、映画好きにも結構刺さる内容だったんだよね、
うん、伏線もめちゃくちゃ多くてね、
そうそうそう、でブンブンちゃんどっちかっていうとおそらくだけど、うん、ちゃんと見てないからだけど、うん、その王道な戦隊ヒーローやってる感じだったんだよね、うん、多分、
うん、意外となんか毎回あの敵がなんかちょっとふざけた敵が出てきて、
うん、
それをなんか仲間の絆で倒してみたいな、
うんうんうん、
割となんかまた戻るんだ原点にみたいなぐらいの感じに思って、うん、俺もちょっとその前の年のなんかすごい重厚な物語の戦隊見終わった後だったから、
うん、
いや今年はちょっとあんまり見れないかなと思ったんだけど、
うん、
あのそう思ってた時に、
うん、
その友達のね助言で、
うん、うわ
最高だわと思ったんだけど、
おー、トンちゃん何を言ってくれたんだ。
ブンブンジャー5人います、
うん、
でそこに追加戦士で、
うん、
あのバイオレットっていうその紫色の追加戦士がいるんだけど、
ブンバイオレット、
ブンバイオレット、
あれブンブンジャーってブンレッドなんだっけ、ブンブンレッドじゃないんだっけ、
ブンレッド、
あ、ブンレッドなんだ、
ブンブルー、そう、ブンピンク、
あ、
ブンオーレンジ、
ブンオレンジ、
ブンオレンジって言うんだけど、
ブンオレンジ、
うん、で、まあその、あ、そう、で、バイオレットが入ってきました、
うん、
で、そこで、あの、何その、そのバイオレットはもともとその地球に住んでたんだけど、もう孤独すぎて、あの、宇宙に行っちゃうのよ。もう地球故郷を捨てて、
うんうん、孤独すぎたんだ、
う
ん、
もうなんか別にここにいなくてもいいかなみたいな、
あ、
その特にその
あんま友達とかいなかった
から、
うん、
それで宇宙に行って、
家族もいなかったのかな、
宇宙が、そう、う
ん、
家族もいなくて、
うん、で
宇宙から戻ってきた時にそのブンブンジャーの5人って加わることになるんだけど、
うん、
そこでなんかその当時その自分あのそのブンバイオレットがあの子供だった時に会った友達と再会するのよ、
あ、友達いたんだ、
友達、そう、うん、唯一いたみたいな友達がいて、うん、でその友達になんかずっと後ろめたい気持ちがあったの、バイオレットが、
うん、
それはそのあのカードをパリパ仮パクしてたから、 トレーディング
カード。あ、トレーディングカードね。
だから、あの、あ、ごめんみたいな、あの時のカードを返すわみたいな感じで、あのカードを返すんだけど、そしたらその友達がなんか、うわ、よかったみたいな、ありがとうみたいな、
あ、もう大人になって、
うん、大人って言われて、で、それはその時にバイオレットは、あの、その自分がカードを返したことを喜んでると思ったその友達が、
うんうんうん、
でもその友達はその久しぶりにいなくなってたバイオレットに会えたことに喜んでたの。
お
う
お
う
お
う、別にカードなんてどうでもいいから、うん、お前が元気だったんだったらそれでいいみたいな話を聞いて、うん、バイオレットはえみたいな、
うん、
カードが嬉しいんじゃないのみたいな、意外とツンツンしたキャラの、そのバイオレットが。
ああ、追加戦士って結構多いよね、
うん、そう、追加戦士あるあるなんだけど最初尖ってん
のよ。そう、最初尖ってんのね、大体の人ね。
それで、あの、何だから、もともとツンツンしてたのに、そこでなんか、え、俺と会えたこと嬉しいのみたいなことに気づく瞬間が、うん、その自己肯定感バイオレットツンツンしてるくせに低くねみたいな。
ああ、そうね、確かに。
普通、あの、なんだ、俺が今までそのキングオージャー見た後の流れで、うん、あの、普通に大人の目で見ちゃってたら、うん、なんか、あの、くせえことやってるわみたいな気持ちなんだけど、あの、でも普通にもう何十年もね、地球を離れて久しぶりに帰ってきて、気まずい中返して、そしたらその友達が久しぶりに会えて嬉しいって言われたら、え、いいの、嬉しい、え、ってなる気持ち、
うんうん、
そこに気づける。
ああ、なるほどね、はいはいはいはいはい、
作品って割と深いんだなと思って、
うんうんうんうん、人間ドラマというか、
うん、
なんか子供にもちゃんと訴えかけるような。
そうだね、なんか子供からしたら、なんか久しぶりに会えて嬉しいんだねぐらいの感じに思え、うん、しか思えないところとか、
うんうんうん、
あの、今までの戦隊と比較して、うん、この戦隊はなんかあんまり盛り上がらないなと思ってた視点だと、気づけない、うん、なんかその細かい、そのなんだろう、そのキャラクターの描写とか、
うん、
心情とかになんかちょっとフォーカスすると、
うん、
うわ、めっちゃ面白いじゃんってな
って
、俺その話をその友達から教えてもらってからは、もうブンブンジャー大好きになって、そっから最終回までもうずっともう熱持ったまま見れて。
あ、そうなんだ。じゃあちゃんと楽しめた。
いや、結構ね、あの、意外と深いテーマがあったりとかもして、
へえ、
まあ、からの今のその50ジャーなんだけど、
1個前がブンブンジャーか、
今の。
そ
う、
1個前、そうか、そうか、
ブンブンジャーで、うん、っていう話とかもあったりして、まあ、そう考えると、
うん、
まあ、いろいろ個性ある戦隊があるけど、
ま
あ、合う合わないもちろんあるけど、
うん、
合わないなと思ってても見方変えると、こんな面白いんだって思えるのは、
うん、
やっぱりその歴史を紡いできた戦隊の物語だからっていうのと、
うん
うん、あとやっぱ、あの、50話あるっていうね。
あ、まあそうね、
うん、
あ、そこやっぱ一シリーズ50話あるね。
普通のドラマとかね、
うん、
に比べてもやっぱりその深くね、キャラクター掘り下げられるし。
そうだね、30分といえどね、
うん、
あ、確かに
魅力かなって。
ああ、わかります、うん。じゃあ行きますか。
みんなお待ちかねの。
あの恒例のやつがありまして、うん、まあ毎回そのゲストには毎回それに、まあ今日だったら戦隊とかねに合わせて、まあなんかベスト3みたいなのを聞きますみたいなのをやってて、
うん、
まあ内田くんにもなんか、あの、戦隊に絡んだベスト3を教えてくださいっていうので事前にまあ用意していただきましたが、
うん、
今回はどんなベスト3でしょうか。
今回はですね、あの、私内田が伝える、
うん、
鹿島さんもしくは、戦隊をあまり見てない人におすすめしたい、
うん、ぜひぜひ
個人的戦隊ベスト3を、
はい、おすすめしやすいってことね、初心者向けとか。
そうだね、まあ、なんかいろいろ含めてのベスト3から、
はいはいはいはい、
なんかこの話とかめっちゃ熱いから、
うん、
それ通してやっぱ全話見る価値あるよっていう話を。
はいはいはいはい。
でも鹿島が見てないと思って俺はランキング作ったんだけど、
うん、
第3位がね、もうメガレンジャーなのよ。
あ、
見てんでしょ。
でももう覚えてない、あんまり。ちゃんと覚えてない。サーフィンしようぜしか覚えてない。
ネットサーフィンのことだからね
それ。そうそうそう、あのサーフィンしようって言っておられるんやね、ネットサーフィンです。
メガレンジャーね、1997年です。
1997年、
だからもうさ、うん、俺ら生まれたてぐらいなの。
そうだね、だから見れてはいないんだよね、多分あの生では。
うん、
うん、
いや、よく知ってるなと思って。
電子戦隊、
電子戦隊、
うん、
これね、何がいいかってね、5人みんなね、高校生なんです。
そうだ、そうそうそう、うん、そうだそうだ。
だからね、 今のね、アラサになってから見るとね、みんな可愛く見えちゃう。しょうがないの、高校生。
ああ、はいはいはい。
だから、もう今さ、昔見てた、子供の頃見てた戦隊ってみんな大人でさ、
うん、
かっこいい大人たちが、うん、お兄さんたちが、お姉さんが戦ってる、
うんうん。
なんか悪を倒すために戦ってると思うんだけど、うん、今見ると、その戦隊ってなんか、あ、もう若えな、
うんうんうん。
若造が頑張ってるみたいな、ね、
うんうん、
感じでなんか、ちょっとその嫌なフィルター通して見ちゃうんだ
けど、まあちょっとあるかもね、うん、もう年を経てしまったがゆえなんだけど
どうせモテてんだろうとか、
あ、そうだね、
こんなイケメンなんだとかって思っちゃうんだけど
なんでモテない卑屈男なの前提が
そう、メガレンジャーはみんな高校生だから、なんかどうせこいつだっていうよりも、もうあ、それ以上にもう年下の人たちだから、
なんか可愛く見える、
可愛いんだよね。
ああ、なるほどね。
メガレンジャー覚えてる設定みんなね、
あれ部活が一緒、
あ、そうそうそうそう、なんか
パソコン部みたいな、
研究部みたいな、
あ、なんかそういう感じだよね、
うん、しかもクラスのみんなに内緒でメガレンジャーやってんの
よ。あー、その秘密のあれがいいよね、うん、ヒーローやってるって、
みんなに内緒でさ、メガレンジャーやって
る。あと確か俺の記憶が定かか分かんないけど、レッドがリーダーじゃないんだよね、ブラックかなんかが、
あ、そう、
部長かリーダーかなんかなんだよね。
ブラックがね、そう、一番まとめ役みたいな感じ。
そうだよね、
よく覚えてるね。
なんかレッドがリーダーじゃない戦隊の一つとしてなんか言われてた気がするわ、
うん、やっぱそう、メガレンジャーそのみんな高校生ってのもあるし、
うん、
そのブラックがそのなんだろう、生徒会長じゃないけど、
うん、
なんか学級委員長みたいなやつやってんの
よ。優秀なんだ、
うん、でクラスでもあの割とそのみんなをまとめる役で、うん、あの本当に学園ドラマのなんか描写が多くて、
あ、じゃあやっぱその頃のメガレンジャーはやっぱ学園ドラマの影響を結構受けてる。
受けてるね、多分。そうか、その頃金八先生とかもやってたのかな、
かもしんないね。確かに
学校の先生とのエピソードとかも多くて、先生に内緒でメガレンジャーやってるからさ、その先生と一緒に捕まっちゃった時とかも先生の前で変身できないみたいな、
はいはいはい、
そういうもどかしさ、
隠してるがゆえのってね、
うわ、変身したらバレちゃうみたいな時に、あの他のメンバーたちがバーンって助けに来て、
なるほど、
なんかおーってなってる間になんかあのチェンジチェンジみたいな変身して、あの今助けに来ましたよみたいな、
なんかあれかも、そこはスパイダーマンとかに近いかも。
あ、
スパイダーマンも高校生でみんなに隠してヒーローやってるから、みんなが騒いでる時に急いで着替えて出かけるみたいな、
めっちゃそれかも。
ちょっとスパイダーマンに近いかもね。
バレたりしないの、スパイダーマンって。
あの親友だけ知ってんのよ。で親友にちょっとあの誘導しててとか、映画ではね、映画ではそういう感じでやったりとか、 あとあ、ちょっとお腹痛いんでトイレ行ってきますって言って返信したりとか、
よくあるね、お腹痛いんでトイレ行きます
な
んですね。スパイダーマンはさ一人だからいいかもしれないけどさ、メガレンジャーの場合
5人いるからね。
先生トイレとかさ、え、俺も心配だからついてきますみたいな感じで5人ぐらいバーって、
しかも男女だし
ね。そうそうそう、うん、怪しいな、
怪しいね。え、その5人はさ、それぞれどういうキャラクターなの？赤は結構熱血、
レッドがもう無鉄砲、
ああ、ね、よくある、
うん、よくあるレッドで、うん、でブラックがそのまとめ役で、うん、ブルーが結構クール、
ああ、やっぱブルーのクールはあるね、
うん、しかもその人あれでも松風なん、名前忘れちゃったけど、あの今めっちゃ声優でも
活躍してる。あ、そうなんだ。
そう、声優がね、まあ、自分また今度話しつれちゃうけど、声優もね、やできるから。
あ、そうか、声優になってる人もいるもんね、うん、そうだそうだ。
そのメガブルーを好きになるのがメガピンク。
あ、そうなの、そこもちゃんと恋愛があるんだ。
ピンクが、うん、あのブルーのこと好きになるのよ。
お
そこの、あの変な感じ、
変な声出ちゃった、うん、いいよね、うん、
メガイエローはめちゃくちゃ、ピンクはね、女の子、女の子、
あ
で、まあ、イエローはなんかその冷静な、
でお姉さんタイプ、
お姉さんタイプ、
あ、はいはいはい、
めっちゃ好きなんだよ、メガイエロー。
バランスがいい。あ、メガイエロー好きなんだ。
メガイエローとメガブラックがしかもちょっといい感じなんです
。あ、
真面目なお姉さんと学級委員長みたいなブラックが、
うんうんうん、
いい感じになるけど、なんかどうなんのどうなんのみたいな感じ。
そこにレッドが入ってないのが俺すごい好きな関係かもしれない。
もうレッドでもそこに入ってくる、なんか俺のこと好きになるのかみたいな。
ああ、一応入るんだ。
そうそうそう、あんたなんて違うよみたいな、うん、そういう雰囲気が良くて、
なんかナルト感あるな。
あ、ナルト感あるね。
なんかナルトもさ、ほらさくらちゃんとサスケのとこに入ろうとして入れないみたいなさ、
う
ん、
そうだ、うん、メガレッドナルトかもしれない。
あ、いいね、
うんうん、で、あ、そうやべ、長くなっちゃった。
いいよ全然。もう
そっから、
う
ん、あのメガレンジャーの5人から追加戦士でメガシルバーが加わるんだけど、
普通の大人だよね。
そうなんだよ、
確か。
そうなの、あのメガレンジャーっていうその組織でやってて、
うん、
あのたまたま変身しちゃった5人が高校生だったから。
あ、そういう感じなんだ。みんな選ばれてじゃないんだ。
一応、まあ、選ばれたっちゃ選ばれたんだけど、うんうん、ゲーム上手い人なの5人が。
へえー、あ、ゲーム上手いで選ばれたんだ、
うん、 からのそのメガレンジャーのゲームはそのメガレンジャーになる選手をなんかその探して
た。ああ、なんかそんな感じだったな。そうだそうだ。
その5人が選ばれて、うんうん、でまあ高校生がその結局みんななって、うん、正体隠してやってる中で、そのメガシルバーっていうその大人のね、うん、優作さんっていうのが加わるんだけど、
めっちゃ大人な名前だな。うん、
それがね、その大人なのよ。そのだから5人を守ったりとか、
うんうんうんうん、
そういう時にそっちに俺らは感情移入できる。
まあ、大人側にね、
うん、学生を守んなくちゃいけない、うん、大人が戦わなくちゃいけない。
まあそうだよね、うん、
危険な目にある時はこっちがあの体を張らなくちゃいけない
。
うわ、俺らってやっぱそういう立場だよなみたいな、メガシルバーだよなって思って、
うん、
まあっていうのがあって、うん、でね、メガレンジャーその後半の方でねバレるんですよ、正体が。
みんなに、おお、クラスにか。
今までクラスのみんなに隠れてクラスのみんなを守ってたメガレンジャーが、うん、もう敵に正体をバラされるの、
うんうん、
こいつらがメガレンジャーだみたいな、
はいはい、
だからメガレンジャーがいるせいであのこの学園はあの我々ネジレジアが、うん、あの標的にするみたいな。
ネジ懐かしいな、
うん、でも、ま、高校生のみんながさ、えみたいな、
うん、
お前らのせいで俺らが狙われるんだみたいな、出てけよ出てけよみたいな、
うわ、
迫害されんのよ、
うん、
今まであの高校生の勉強とかその部活とかいろんなのをおごそかにして戦ってきたのに、
うん、
最終的にはそんな俺たちが今まで体を張って守ってきたみんなに何阻害されんのかよみたいな、
うんうんうんうん、
そんな人たちを俺らは守るのかみたいな、高校生ながらに
5
人
が考える、なんか重い話
で、そのメガレンジャーを支える大人のそのクルーたちも、うん、なんか俺たちもその大人なのに、
うん、
みんなお前らをその一番何地球を守る重大な使命を課してしまって申し訳ないみたいな、
うん、高校生たちにね、
ここまでやらなくていいからメガレンジャー嫌だったらやめてもいい、
あ
だから、でもそれを言われてその高校生の人たちは家族にも内緒、
うん、
高校生の仲いい友達にも内緒にしているメガレンジャーを続けて最終決戦に臨むかっていうところが激アツ。
あー、なんか最終回のめっちゃいい展開だねそれで。
だから俺らはメガシルバー目線でも見れるし、うん、高校生たちのあの頃の俺らの青春、俺らが過ごしてきた高校生の頃のあの青春とかも知ってる中で、
うん、
そこを犠牲にして戦えるかっていうところにも感情移入して見れるメガレンジャーが第3位。
あ、3位なんだ、うん、めっちゃ熱入ってっけどな、
話しすぎた、
あの息切れしております。
これをねぜひね、だから今だからこそ楽しめる。
いや、メガレンジャー確かにそうかもね、
ありなんだよね、
うんうんうん、なんか俺ちゃんと大人になってから見てないから、
うん、
確かにそうかも、面白いかもね。
意外とおもろいんだよね、その高校生っていうテーマが。
なんかさ、みんな頭がこう透けてるじゃん、なんかおでこがこう黒い円みたいな、
みんな一応なんかそのテクノロジーを、ね、
そうで、なんかパソコンのマークがついたりとか携帯のマークがポーンとかさ、
みたいな、
なんかあれをすごい覚えてて、まあ、電化製品のヒーローだと思って見てた。
でもそう、メガなんてもう今はね、もうギガとかテラの時
代だから、ね、ギガテラの時代ですからね。
いや、テラレンジャーだな次は。
テラレンジャーやだな。
天使戦隊、うん、まあ、メガが当時はねすごい、
まあすごかった、
ね、容量の多い
うん
ね、ものだったんだろうな。そうだ
ね、メガレンジャーは確かに面白いかもね、今見たら。いいね。
めっちゃ見てもらえる。いや、でもそうか、まあ見てたっていうところで言うと、うん、あのね、2位と1位はね、同率なの。
あ、そうなんだ。はいはいはい。
ちょっと2個ね、どっちかとか選べないし、
いいよ、
どっちも一緒だと思ったから言うんだけど、うん、2位と3位、あ、じゃない、1位と2位か。
うん。
同率1位っていうのか。
まあ同率1位でいいっす。
3番、ん？間違えた。
あ、
じゃない。電磁マンとサンバルカン。
電磁マンとサンバルカンね。はいはいはい。
電子戦隊電磁マン。これあと太陽戦隊サンバルカン。
はいはいはい。俺サンバルカンはピンとくるんだけど、電磁マンってどれだっけ？
電磁マンはね、サンバルカンの1個前なの。あ、そうそうそうそうそう、だから、ね、
これか。あ、はいはいはい。
絶対で言うと
4番目か。
4番目と5番目。
おお。
だからね、絶対ね、俺らが普通に生きてたら通らない戦隊なんだけど。
あれでは見たわ、そのなんか戦隊ヒーローこんなのいましたみたいな、その総集編みたいなのでは、総集編ビデオも借りてたから、それで見たことあるけど、ちゃんとは見たことないっす。
これもね、ちょっと長くなんないようにちょっと話したいんだけど。
でも全然話していいよ、これ2時間ぐらいやってもいい番組だから。
マジで、うん、どっちもね、めっちゃ良くて、しかも戦隊ではね、多分他にはないんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
地続きなの。
え、どういうこと、どういうこと。
なんとかレンジャーの世界、なんとかレンジャーの世界じゃなくて、デンジマンの世界の後の話がサンバルカン。
あ、ちゃんと続いてるんだ、世界戦として。
だからね、敵の幹部がね、続投っていうの、
続投、あ続いてるってこと？
そう、同じく役出てるんだ
よ。
ああ、デンジマンで倒しきれなかった幹部が、うん、サンバルカにも出てくるんだ
よ。じゃあブラックとブラック RX みたいなことですか？そのシャドウムーンが出てくるみたいな
みたいな感じ、うん、なんかシャドウムーンはなんかあれ、
まあ、シャドウムーンはちょっとちゃうけど、そうだね。
これはね、デンジマンからのサンバルカはね、本当にね、なんか
自然、
自然というか、
え、コンセプト自体は近いの？そのデンジマンとサンバルカンっていう戦隊に関しては
全然違うんだよね。
あ、そうなんだ。だってデンジマンってさ、うん、まあ名前の通りなんかメカ、メカメカな感じ。そうそうで、サンバルカンって確かあれよね、動物が割と、
あ、そうそうそうそう、一応ね、あの陸軍、海軍、空軍の、あ、陸海空の3人の戦隊なんだよ。
軍人さんだってこと？
そう、
あ、軍人さんなんだ。
軍人だったのを引き抜いてサンバルカンにしたんだけど。
ああ、なるほどね。あ、じゃあごめん、ちょっと順番ずれちゃったかもしれないけど、デンジマンから説明を。
デンジマンはね、あの、まあ、ベーダーっていう。
ダース。
いや、それもね、俺好きな理由なんだよね。
そうなんだ。
なんか、多分この頃が、その
スター・ウォーズ。
言ったさ、そのカラーテレビからの科学、うん、何、
あ、まあ、あ
の、とか SF チックになってった頃の
戦隊で、うん、SF のね、はいはい。
デンジマンの敵が、その、ベーダー、ベーダー一味、ベーダー一族との戦いなんだけど、うん、もうそれ聞いたらさ、まあ、スターウォーズ知らない頃はなんかインベーダーとか、
あー、それもあるかもね、
思ったんだけど、
うん、
もうダースベーダー知っちゃったらそれじゃんと思うんだけど、
確かに。
そのデンジマの敵がそのベーダーってやつで出てきて、それで戦うんだけど、今の今やってる戦隊ナンバーワン戦隊50ジャーの夏の映画にデンジマ出てくるんだけど、
うん、
それにあのショコタンが変身するの、デンジマに。なんかね、あの、あ、今の戦隊って、
そうだ、今の戦隊ってなんかあれだよね、全然違う人が過去の戦隊に変身するんだよね、うん、
指輪の、なんかその過去の戦隊の指輪を持ってればその戦隊のレッドに変身できるっていう、うん、今の戦隊がやってんだけど、うん、
で、それのデンジマの役割をショコタンがやる、高橋、なんだっけ、中川翔子がやる。
ショコタンはね、めっちゃデンジマン好きってずっと言ってて、
あ、
そんなショコタンがデンジマンに変身して戦ってたから、うん、俺映画見て泣いちゃったんだけど、涙出ちゃったんだけど、ショコタンって、
うん、
まあ、それぐらいあのデンジマンってその結構ファンが多くて、
うんうん、
意外と人気なの。
あ、そうなんだ。俺ごめん、全然ノーマークでした。
そのデンジマンの前がバトルフィーバー J っていうやつなんだけど、うん、
あの、ダンスの人たちよね。
あ、うん、知ってんだ。
バトルコサックとか、バトルケニア、
バトルケニア、バトルケニアに出てたあのキャストがデンジブルーで出てる。
そうだ、バトルケニアの人とデンジブルーが一緒なんだよね。
一緒なの。大場ケンジ、宇宙刑事ギャバンなのよ。
そうだ、それもやってんの、うん、
それとかもなんかやっぱ役柄もすごい良くて、
うん、
で、じゃあちょっとあの割と巻きで言うと、うん、デンジマン の, あのおすすめの話が2個あって、
うんうん、
その、まあ、これを聞いたらデンジマン面白そうだなと思うと思うんだけど、
うん、
まず1個がそのデンジマンの、デンジグリーンが主役の話なんだけど、
うん、
あのみんなそれぞれなんか師匠とか先生とかを殺されるのよ、う
ん、え、待って待って、 どういう話なの、その
ね、
何がテーマなの？
電磁星っていうのがあります、
はい、星がある。
そこの電磁星を、うん、そのベーダー一族に 滅ぼされるの。
あ、はいはいはい、はい、
でその電磁星の一部の生き残りたちがあの地球に逃げてきたの。
お
お。で、そこであの子孫ができたの。
はいはいはい。
だから
その、あ、地球にはじゃあ何人かがいるってこと？
何人
か結構いるんだ。
あ、その中の5人がその電磁マンの戦士になったの。
選ばれるんだね。
うん、その電磁星を滅ぼしたベーダー一族が次滅ぼすのは地球だって言って、
あ、来るんだ。
地球に来た時にあのうわやばいってなった時にあの先生とかあの師匠とかみんなその5人が殺されちゃうんだ。で、うわ、やべ、俺も殺されるってなった時に、いや、君は電磁星の生き残りの末裔だから電磁マンとして戦うんだって言われて、
あの師匠たちは電磁星の人たちじゃない？
全然関係ない。
あ、関係ないんだ。
テニススクールの先生とか。
どういうこと？
あの警察署に勤めてる先輩とか。
ああ、そういうお世話になってた人たちがそれぞれ死ぬのね。
その人たちの敵を討つためにって言って電磁マン結成されるんだけど、電磁グリーンがはもともと警察官だった。
はいはいはい。
で、お父さんも警察官だった。
お
で、お父さん殺されちゃう、
うん、
で、お父さんの敵を討つために電磁マンになって、
じゃあお父さんは電磁星の人ってこと？
まあ、そういうことなんだ。それは
そうなんだ、ね、そこはそうなのか、うん、でも息子が電磁マンになるんだね。
息子が電磁マンになって、うん、はいはい、 そのデンジグリーンが活躍する話なんだけど、その敵がタイムスリップ、タイムワープさせるなんか敵が出てきて、
はい、
だからデンジグリーンをお父さん殺される前にタイムスリップさせるんだよ。
おお、じゃあデンジマンになる前ってこと。
デンジマンになる前。
おお、はいはい。
でだからでもお父さん実際の世界で死んでんだよ。
まあ、そうだね。
それでグリーンはお父さんと一緒にもう犯人を追うみたいな話になってんだけど、うん、それで敵が出てきて、なんだこいつはみたいになってる時に、そのデンジマンたちが来て、いやお前グリーン、お父さんはこいつらに殺されてるんだみたいな、うん、だからお前は今デンジグリーンとして戦わなくちゃいけないんだって言われて、俺はデンジグリーンなんだってなって、結局まあそれで戦うんだけど、記憶を取り戻して、うんうんうん、その葛藤ってその頃の時代でタイムスリップの話とか、うん、お父さんが殺された前の話に戻って、うん、自分はその頃の自分が好きだったのに、うん、わざわざそのお父さん殺されたっていう現実を受け入れて、
うんうん、
また敵たちと戦わなくちゃいけないんだっていう戻る描写とかも丁寧に描かれて、
うん、
その話が好きなんだけど、そのデンジグリーンの人って今も声優で活躍してて、これで内葉マダラの声の人。
あ、マダラの声の人。
あとね、ハンターハンターわかる、
いや俺もちょっと詳しくはないな。
なんとか信長みたいな、
居
合切りする人らしいんだけど、わかるかな。
探した、ハンターハンター詳しい？
いや、ハンターハンターわかんない。
あ、ダメでした。
まあでもとにかくマダラの声やってるから
さ。あ、いや有名な人なんだろうね、きっとね。
内田直弥さんかな。
あ、そう、内田直弥さん。
あ、内田直弥さん
が。
おお、すげえ。
あ、今も1000級の人ですよ。
あ、さすが坂下のフォローがやっと入りました。寝てたけど。
ヴィンランドサガ見てない？
あ、ヴィンランドサガ読んでました。
読んでた。
うん、
あれのトルフィンじゃなくて、
あれ親殺すやつ。
そうそうそう。
ああ、じいさん。
そう、
はいはいはいはい、はい、有名な、もうめっちゃいい役ですね。
おじさん役をやらせたら、だからもう、
まあそうだね、年齢的にも、ね、
めちゃくちゃいい声の人で。
おお、うん、ありがとう坂下、
うん、寝ます。
はい、寝てください。
そう、うん、っていうキャラをやってたりとか
して
、
あとも
う一個、その鹿島さんにさ、デンジブルーの、
デンジブルー、はいはい、
バトルコサック、
ちょっと色黒な方でね、
大場健二さんの役のやつなんだけど、うん、それの好きな話が、
その人何だったの、
今までやつ。
あ、そうそうそう、昔は
宇宙刑事ギャバンと、
あ、ごめん、なんだろう、そのキャラクターはもともと何だった
の。もともとサーカスの人。
あ、サーカスの人なんだ。
そうそうそう、結構ね、アクロバティック。あ、で、デンジブルーの中のやスタントもやってた。
あ、動けんだよね、確か、うん、そうだそうだ、
そうなんだよ。で、もともとデンジイエローに3枚目キャラをやらせるつもりだったのに、
うん、
デンジイエローの人が、いや俺は3枚目キャラやりたくないって言うから、うん、ブルーの大場健二の人が、じゃあ俺引き受けますよ
って。ブルーで3枚目ってあんまりないよね。
いつもアンパン食ってる、うん、なんかちょっとひょうきんなキャラになったんだけど、
だ
からそれもその大場健二さんの懐の深さ。
ああ、確かに。
で、そこの印象的な話が、
うん、
そのベーダーがね、なんか食料をなんかなくすみたいな、なんか飢饉
を、おお、いやらしい、いやらしい攻撃の仕方すんな、
うん、で子供たちもなんか食べ物なくなっちゃって、うん、なんか路頭に迷うみたいな回があるんだけど、うん、そこでその女の子とか男の子とかがいる中で、そのみんな、なんかとにかく食べ物探そうみたいなっていう時に、
うん、
その女の子がもともと病気がちで、
うん、
私も歩けないみたいになった時に、その男の子たちがその女の子を見捨てたのよ。
うん。
いや、もう君はもう使い物になんないからもう置いてくみたいな。
ああ、まあまあかわいそうだけど、そういう決断もあるか。
時にデンジブルの人が来て、バカもん、恥ずかしくないのか、自分だけ良ければそれでいいのか、それじゃあベーダーと同じじゃないか、強いものは弱いものを守ってやらなきゃ、それが人間だろうって泣きながら伝えたのよ。
おーお
ー。で、子供たちもそれ聞いて泣いちゃって、
うん、
ごめんみたいな、
うん、
いや俺それも見ながら俺もう泣いちゃって、
なんかそれガチっぽいね、ちゃんと泣いてる。そうだね、
電車でなんか見ながら泣いちゃって
絶対ヒーロー見ながら
途中下車したんだけど
泣きすぎて泣きすぎて
あ、もうダメだ、俺降りるっつって。
あるね、そういう時はあるわ。
やっぱそれってもう真理だと思うんだよね、
うん、
スーパー戦隊の、
うん、
スーパー戦隊ってもうなんだろう、自分が戦うって思ってなかったけど強い力手に入れちゃったから戦うしかないって思う中戦ってるけど、うん、やっぱそれって弱い者たちを守っていく使命があるからなんだよね、うん、
ちょっとまた泣きそうになってない泣きそうになってるよね。
まあ、その当時はやっぱその女の子が弱いみたいな描写だったから、うん、まあその女の子を、あの男は女の子を守ってやらなきゃみたいな
話。まあ当時のね感じで言うと、
やっぱそれ子供たちにその真剣に伝えてるその描写が、うん、そう俺にも言われてるような気がして。
あ、まあ確かにそうだね。
子供だからってあのなんだろう、何ちょっと甘い言葉とか言わずに、うん、本当に一人間としてブルーが訴えかけてる、うん、だからその何自分が余裕ある時はやっぱり人を守らなくちゃいけない、自分が強かったら守らなくちゃいけないよっていうのを教えてもらった気がして、デジブルーって思って
男泣き
して、男泣きして途中下車したんだけど、うん、だそれぐらいそのデンジマンってグリーンとブルーにも熱いエピソードあって、うん、まあ、あの3枚目キャラ嫌ですって言ったイエローにもそのなんか恋愛会があったりとか、うん、デンジピンクもめちゃくちゃ可愛かったり。
デンジマンはどういうそれぞれキャラクターなの？青がちょっとひょうきんな3枚目って言ってたけど、うん、
で、グリーンはねとにかくクール、口数少ない。
グリーンがクールなんだ。
そんなキャラがやっぱその奮闘するタイムスリップ界は特におすすめ
なんですよ。あ、さっきのやつですね、
うん、22話だね。
22話ありがとうございます。22話です。デンジマン
デンジブルー あのバカモーンの回はね40何話とかだったかな。やべ、メモしなかった。もうほぼ後半の回なんだ。デンジピンクもめっちゃ可愛い。
ピンクは可愛い、
ピンク可愛い、うん、
でイエローが、
イエローが科学者。
ああ、科学者なんだ、うん、へえ。
でもなんかねそのなんかオタクなんだよね。
へえ。
なんかその八百屋さんとか行ってなんかこれがなんか先週はこれぐらいの値段だったから今週はこんぐらいお得だみたいなこと言ってるキャラなんだけど、うん、その八百屋さんの娘さんとなんかちょっといい感じになったりする。
あ、それの恋愛かな。レッドは、
レッドはもうとにかく、リーダー。
あ、やっぱそういう感じなんだ、うん、あの頃のレッドってもうなんかあれだよね、男らしいリーダーって感じだよね。
あとあの普通にいつもあの空手のあの服着てる
道着、
道着着てるで子供たち連れてうちにうちにって走ってる。
じゃあ前職は道場の人、
前職なんだったかな。でも多分そんな感じだと思う。
あ、多分そうだよね、
まあ、だからまあ、うん、意外とねだからレッドよりも他のキャラのキャラなんの性格とかが目立っちゃって、
まあその当時って結構多かったのかもね、うん、レッドっていうと男らしいレッドって感じ、う
ん、でなんかリーダーで、うんうん、なんかあのみんなを引っ張っていくみたいな、うんうんうん、そうだから必殺技とかしゃあの大声で言うガガリみたいなね、うんうん、
まあ最初の頃のレッドってそのイメージだね、うん、確かに。
そこで戦ってたヘドリアン女王っていう、うん、その地球を汚したくてしょうがないその電磁性を滅ぼしたあの女性のキャラクター女幹部がいるんだけど、それをあの最後デンジマン倒しきれなくてあの冷凍させたの
よ。おうおうおう。
でその冷凍されたヘドリアン女王をあの次 の, あの翌年 の, あのサンバルタンの出てくる、うん、あのブラックマグマっていう敵が、うん、あのヘドリアン女王を解凍させたのよ。
へー。
であの機械帝国なのブラックマグマって。
はい。あ、今度はまた全然違う。
全然もう機械の、う
ん、今度は宇宙の国とか、あ、宇宙の星でも何でもなく
機械です。
はい、機械の話だった。
それがそのヘドリアン女王を改造あの解凍させて改造した機械に。でまたそのヘドリアン女王がその機械、うん、なんか機械バージョンみたいな感じで。
あ、じゃあサイボーグタオパイパイみたいなこと
で。あ、マジでそうマジでそう。
サイボーグタオパイパイ
一番それが言いたかった俺も。
あ、それね、
サイボーグタオパイパイみたいになって、はいはいはい、うん、だから一応そのボスではないんだよね、うん、デンジマの時はまあボス的なポジションだったその女王がその一幹部として。
はいはいはいはい。あ、でも面白いね。なかなかないんじゃない。
面白くてさ、うん、倒しきらないんだっていう。
へえ、確かにあんまないね。
しかも超それがキャラクターが立ってる人で、さっきあの初めて追加戦士が出てきたっていう10レンジャー の,、うん、あの敵幹部バンドーラっていう役もそのヘドリアン女王の役やってた女の人がやってる、演じてる。
あ、じゃあ人気あったんだね。
もう特撮に引っ張りだこ の, あの女性の方です。ソーマチコさんって今は亡くなっちゃってる人なんだけど、
うん、すごいね、すごいね、よく詳しいねあなたね。
そこはね、まあ、でそのサンバルカンも、うん、あの3人なの。
そうだよね、サンバルカンは初めて3人の戦隊になったの。
しかも今にも先にもずっと最初から最後まで3人だったのサンバルカンだけ
ど。そうだよね。あとは追加戦士が入ったりとかハリケンジャーとかね、
うん、ハリケンジャーも、うん、アバレンジャーもゴーンジャーも。
あれ、でもレッドが交代した。
よくご存知ですね。
そうだよね、
バルイーグルがね変わるのよ。
レッドが交換しちゃうんだよね、うん、あれはなん、
あれね、なんかよくさ昭和のさそういうのってさ、うん、なんか失踪したりとかさ、
あの何々イエローの人とか失踪しちゃったんだよね。そうそう、確かね、忘れちゃったけど、イエロー4か、うん、
なんか問題起こしてとか、うん、なんか本人がなんかバックレてとか だからそういう事情があるんだけど、サンバルカンってねマジでそういう理由ないのよ。
なく消えたの。
だからあの本当にその物語的にちょっとなんかあの何起点を聞かせたくてレッドを変えただけなの、だから初代レッドの人がその台本もらった時にびっくりしたらしい。
いやだよね、
俺外れんだよ。
だって主役だからね、
レッドなのに、うん、今まででもそのサンバルカンその大体20話ぐらいで確かレッド変わるんだけど、
うんうん、
その時まで
真ん中らへんだ、
そのレッドの個人会みたいなのがあんまなくて、だから俺もそあんま個性ねえなと思ってたら変わっちゃったの。だからね、
テコ入れみたいなことかな。
だから本当に新たなそのファンとかを獲得したかったのか、うん、その初代バルイーグルから2代目バルイーグルになった時に2代目から刀使うようになったのよ。超かっこいいじゃ ん、
そ
ん
な、うん、いや刀は好きだよね男の子もみんな。
2代目がね目立っちゃうんだけど、うん、ゴーカイジャーにもサンバルカンバルイーグルが出る回があるんだけど、うん、それも2代目なんだよ、ね、
あやっぱ2代目なんだ、うん、あちょっとかわいそうだけどね、うん、
ただその初代バルイーグルがね活躍する回があって、
うん、
あの 敵のブラックマグマが、うん、なんか団地になんか帰省してなんかじわじわとなんか企んでるみたいな時に
何それめちゃめちゃ気になるんだけど、
みんなで
団地で何をしてんだ
よ。なんかそれぞれいろんな宅を訪問して、うん、あのどこにその何その根源があるかみたいな、
うん、
そ
のあみんなで調査するの、
調査しようみたいな時に、ね、そのバルイーグルが あるなんか団地の宅訪問した時にピンポンって鳴らして、うん、はいって言われた時にこんにちは太陽戦隊ですって言って、あどうぞって言われて
なんでだよ
太陽戦隊だけで通って、うん、あやっぱ国際的な機関なんだなっていうのがを気づいてくれたのが初代バルイーグル。
いやそれだけ、うん、
そっから
説明よ。
2代目になって刀使うようになって、うん、そうヒバなんとかっていうそ確かキャラクターだったんだけど、うん、ヒバ返しみたいな技もあって、っていう
ツバメ返しみたいな、
ツバメ返しみたいなヒバ返しがあるんだけど、そのサンバルカン
サンバルカンの3人はじゃあ軍人だったんだよね、さっき言ってたけど。
あそうそう、
各それぞれ
そう
バルイーグル引き抜かれて、
みんな引き抜かれてバルイーグルは空軍、
うん、
で、バルパンサーが陸軍で、バルシャークが、海軍。
バルシャークが一時期ね、あの乃木坂界隈で流行ってたの。
あ日村さん、
日村さんが、うん、そうあのバルシャークって言って
あの、ね、
あのバルシャークのポーズ、あの
体でなんかあの大文字の T を、
ね、あそうバルシャークっていうのをやってて、それで一時期、
ね、
うん、
だ
からトレンド入りしてました。
それでバルシャークってかサンバルカン知ってる人多いよね。
そう、それで知った人が結構多いはず。
マジ日村さんのおかげなんだよね。
いや日村すごいね。
だからそうサンバルカンの名乗りも俺もあれだけやりづらくなって思うぐらいおもろいんだよ
みんないろいろあるんだから言ったけどね、うん、確かに。
そうバルシャークもね、その前回 の、 そのデンジマンにもゲスト出演してるの、
う
ん、
あそうなんだ、うん、
だから次サンバルカンで出る多分オーディションで決まって、そっからなんかちょっと試しお試しできたのかなとかいろいろちょっと妄想が膨らむんだけど、
あれサンバルカンは女性いないんだよね、全員男性なんだよ、
女性いないんだけどね、うん、長官の娘がヒロイン役で出て
る。ああそういうのもあるんだ、うん、面白い。
その頃の戦隊みんな長官みたいな人がいて、
うんうん、
でそのピンクとか、
そうか組織があってみたいなね、
その軍隊だからね、サンバルカンその娘さんをみんな好きなんだよね。
おわなんか面白いな。
赤も黄色もみんな好きなんだけど、うん、イエローはやっぱその3枚目だから狙うんだよね。デート
やっぱあれだね、ちょっと前は、ちょっと前というかその頃ってやっぱ恋愛を結構ガシガシ押してた。
そうだね、
うん、今ってそんなにさ、うん、なんか明確に書かないとかありそうじゃない。
そうだね、うん、なんか俺もずっとなんか恋愛があったのと恐竜ジャーが最後かな。
あの二人結婚するんだよね最後、
うん、
赤とピンク、うん、結婚するんだよね、
なるから、
うん、
とかって覗くとその後ないから。
あと覚えてるの俺カーレンジャー の、
うん、
あのレッドレーサーが、
うん、
敵の女性幹部の人にめっちゃアタックされてて、
うん、
なんかほの字みたいな関係が続いてるみたいなのを覚えてる
くそ。しかもあれもなんかなんか王族の星のね、
そうそうそうそうなの、うん、でなんかちょっとなんかレッドレーサーには弱いみたいな設定があったとか覚えてるけど、
ケガレシアはゴーンジャだしな、ちょっとすみません。
そうケガレシア懐かしい。
僕もねそのあのオタクとはいえその記憶力がないもん
で。いやでもこんだけ時代がありますからね、ごめんなさいね僕が話を追っちゃって。
まあ、そうか、そういう恋愛
の、うん、チャンバルカもあんだやっぱ、
うん、だからちゃんとね3人なんだけど、うん、その男男しくしないというか、う
ん、ちゃんとヒロインもいて、
そう毎回ほぼ出てくるその長官の娘、マジもうヒロイン役だよね。
じゃあ本当変身しないけどみたいな、うん、まあそうだよね、だって仮面ライダーだってさ、もともとはその女性ヒーローいなかったわけだから、
うん、
まあ戦隊が特例というか、うん、特例ではないけど、
うん
うん、
まあ、深い空でその3人でっていうその美しさがあってさ、
そっかバランスが良かったのかな、
うんうん、めっちゃ一番好きな回が、うん、あのサンバルカ の敵ってその機械帝国だから、
はいはいはい、
その人造人間みたいなのを量産するのよ。だからその機械人間みたいなやつを作って、その人間の顔したやつをスパイみたいな感じで送り込む設定があって、まあ、それも後半の子はなくなるんだけど、
あそうなんですよ、
そのね、
テコ入れ
そう、あの話の雰囲気全然変わるのもね、うん、おもろいんだけど、
いやなんかそれはそれで面白いよな、裏側を知るみたいな
話しちゃうとマジで聞けないから、うん、そのサンバルカ の俺の一番好きな話は11話なんだけど、うん、あの男の科学者の人がいるんだけど、うん、病気で若い娘さんを失っちゃうのよ、
うん、
でもなんかすごい毒ガスみたいな毒にの研究をしてて、
うん、
だからもうブラックマグマがこいつに毒を研究させて、
うん、
新たな兵器を開発しようってして、
うんうん、
でもあの協力してくれないのよそのお父さんは、
うん、いや
これは悪いことには使えないみたいな、
はいはいはい、人間だからね、
人間だから、うん、そこにあのじゃ あの私はブラックマグマは娘を模したあの機械人間を提供する、
はいはい、
だからあのその代わりに兵器を作れって言って、うん、でそれ言ったら本当に娘が亡くなった娘がそのお父さんの前に出てくるのよ、
うん、
なんかパパ会いたかったわってその娘が泣いてそのパパの前に現れてきて
残酷な話、
お父さん嬉しくなっちゃうよさ、うん、わーみたいな、もう話さないぞみたいな、うん、わーってなって、パパこの研究してって言われて、だからそうだなで、うん、もう娘もそのさもう操られてる、
まあだってメカニックなもうロボットになってるわけだからね、
毒をもう開発するわけよ、
うん、
でもそんな中でもその娘を本当の娘だと思って機械人間 その与えられた娘を愛情を持って育てるのよ、
うん、
でそれで最後にその結局もう中盤とかになって、
うん、
サンバルカが駆けつける
の、うんうん、
それはもう娘じゃないんだ
バレちゃうからね、
感じでなって、もう娘と一緒にお父さんが逃げ出すんだけど、
うん、
それでブラックマグマがそれを見つけて、もう娘研究終わってるから父親を殺せって言って信号を送るのよ、
うん、
で娘の手がパカッて取れて、
うん、
腕のところから拳銃みたいな銃口がピューンって出てくる、はいはいはい、昭和あるあるみたいな、
昭和のね義手みたいなやつ、ね、
義手みたいなで、うん、パパみたいな、でパパに銃口を向けて、で、あーみたいになってる時にその娘が泣きながらパパは撃てないって言うのよ。え？そう、娘機械のはずなのに、お父さんの愛情を持って育ったから、うん、なんかそのパパは撃てないっていうなんかプログラムになったのか、
うん、
そのブラックマグマの送ってる信号を無視し始めるのよ、
うん、
でお父さんもなんかわーってなって、でそのサンバルカンたちもなんか危ないみたいな駆け寄るんだけど、うん、ブラックマグマたちが自爆ボタンを押させるの。もう研究終わってるから撃てないんだったらお前も父親
もろとも死ねと、
死ねって自爆ボタンを押すんだけど、それを押された瞬間にその娘がお父さんに娘って思わせないために顔のマスクを外して、
うん、
機械人間の顔になるの。そのなんか全身なんかコードとかシルバーのなんか機械
チックな鉄っぽい顔になるのね。
あい、なんだっけ、ターミネーターみたいな感じの顔になって、パパってごめんねって言って走って自爆、
離れんのか、
離れてバコーンって自爆して、お父さんがあってなって、サンバルカが結局なんてやつらだって言ってその時の怪人を倒して、その回は終わるんだけど、俺よくよく考えたらさ、お父さん2回娘、
いや本当だよね、俺ちょっと重くて今泣きそうになっちゃった、うん、なんでその話、
そんな回やるなよみたいな
本当にそうだね、
あとブラックマグママジ許せない、
いや本当に人間じゃねえな本当に、
あとそんな回普通子供
番組でやるかみたいな、いや俺もそう思った、うん、ブラックマグマよりも東映に怒りたい
話の重さね、
うん、
でも結局その機械人間みたいなスパイを送り込むみたいな話が、
うん、
結局難しすぎて、
うん、
後々から全然出てこなくなる
んだ、なくなっちゃうんだ、いやその話はちょっと重かったからね、そういう路線でやってもよかった気がするけど、
いやそうなんだ、 これでやべえなと思って、
うん、大人向け戦隊でそういうの作ってほしいぐらいだわ。
そうだね、だからそうお父さんが2回娘を失う感じとかもさ、これ俺ら結局まだ父親じゃないから分かんないけどさ、
分かんないっちゃ分かんないけど、ね、
いつか父親になった時に見たらまたささらに見方変わるし、
いやこれはちょっとダメだね、うん、親の心にも刺さるやつやね
って思うと、そのメガレンジャーもそうなんだけどさ、うん、あの高校生だった子たちが可愛く思えるっていうような感じで、
うん、
その見る時見るタイミング見るタイミングでやっぱ思うことが変わるし、
うん、
その時に応じたその自己投影ができるから、それも魅力だなと思うんだけど、
うん、
まとめみたいな、ちょっともう一個サンバル感の面白い話あって、
どう
ぞ。サンバル感のさ、
うん、
どうだっけ、あ、そう30話なんだけど、
30話、はい、
バッファローモンガーと戦う回なんだけど、
ちょっとわかんないですけど、何ですかそれは。
これあのバッファローモンガーが、あの、うん、別に話はどうでもいいんだけど、あの。なんかそのサンバルカンが太陽ジャンプって言って、うん、太陽キックみたいな感じでバッファローモンガーの、
バッファローモンガーって何ですか？
あのブラックマグマの怪獣なんだけど、結構そのバッファローだから普通の攻撃
して、あ、バッファローなの、ね、
跳ね返されちゃう、
はいはいはい、
やばいってなった時にピンチだってなった時に太陽ジャンプって言って、あの太陽を背に、ね、サンバルカンの3人がヒューンっていう、うん、その有名なシーンがあるんだけど、うん、その後にあのスネ攻撃めっちゃするんだ、太陽キックつってビシッビシッビシッビシッとかってやって
膝蹴りってこと
カットしてもいいんだけど、うん、あの太陽そこのシーンを見てほしくて、
あのこのラジオは基本カットしないんで、
う
ん、あ、何映像があるのね、あ、じゃあそこは切りますわな、
でめちゃめちゃスネキックして、うん、その後にそのバッファローモンガーがあのうわーってなった後に、おのれーって言った後に、あ、足がって言ってフラフラして倒れちゃうシーンがあるんだけど、正義のヒーローがめちゃめちゃ集中的にスネ攻撃して相手立てなくして、でその後あのとどめさすのよ、
うん、鬼畜だな
あれもういいのかと思って、そこが俺サンバルカン の, そ の, あの娘が死んじゃうそのシーン以外に好きな
あの面白い
回なんだけど、うん、ちょっとねそこをね見たい
んで、じゃあちょっとここはあの残念ながら著作権の問題でカットしますが、
著作権ね、マジで思えんの、なんかあの戦隊らしくないさ、
確かに鬼畜な攻撃の仕方だよね、
とどめ刺すときにそすねで歩けないってなった後にバルカンボールだって言ってバルカンボールでとどめ刺すんだけど、
バルカンボールが必殺技なんだ、
そうそうそう、バルカンボールもね最初はねバレーチックだったのに、ね、後半からねサッカーチックになったっていう、
なんでだそれも、なぜかあれか人気なかったのかな、バレーが、
バレーが人気なかったのか
な、なんでだでもあれだよね、ゴレンジャーってバレーじゃなかった、あれバレーじゃないか、
あれもそうだよね、そのラグビーで、
ラグビーかあれは、
うん、ちょっと前のところから見るわ、
はい、あのじゃあお願いします、
もうスネめっちゃバッファローモンガーにスネ蹴るシーンが大好き、
あれねいじめでしたあれはいじめですなんかあの少林サッカーみたいなノリでいじめをしてました、あれは
ほらつって3人でバッファローモンガー、
おおダメだーっつって
歩けない足がとかって言って、
で最後サッカーボールをぶつけてぶっ壊すっていう
バルカンボールだって言ってい
じめです、あれはすごいね、
まあそのっていうので、うん、ベンジマンサンバルカンの流れが好きなのと、うん、そのメガレンジャー の, その高校生の可愛さが好きで、
うん、なるほど、
だまたちょっとその1年後とか2年後とかにその3つおすすめって言ったら絶対この3つじゃなくなると思う、
まあ変わるかもね、いっぱいあるもんね、
そう本当に、うん、本当俺ゴーカイジャーも大好きだし、
まあゴーカイジャー好きだよね、
デカレンジャーも大好きだし、
うん、これ真剣ジャーも好きですね、
あ真剣ジャーもね、うん、真剣ジャーなんてみんな好きだしさ、
あとはまあさっき言った銀河マン、
うん、
あとは
見よう本当に、
いや、
う
ん、あと面白いカーレンジャーも好き、
うん、
あとはね
ずっとふざけてるしね、
ね、あの、うん、あとね俺ゴーオンジャーも見てたし、
うん、
うん、あとはあアバレンジャーも好きですね、
アバレンジャーも意外と重いんだよね、うん、話ね、
あとやっぱ俺が最後に特撮の玩具を買ったのは冒険者だったから、
冒険者な、
冒険者良かったっすね、
その主題歌歌ってるさノブさんが、
うん、
亡くなってしまって
あそっか、
そこかね、いや本当にいい歌ですよ俺、うん、ライブとかもさ
あ言ってたん、
あその戦隊のライブでそう歌ってる姿とかを
見て、 あるんだそういうライブが、うん、うん、
いやすごいいい歌ばっか歌ってたら、もう歌い続けようかなってね、
いや歌い続けてくださいよ、うん、であと俺結構あのちょびちょびしか見てないんであれなんですけど、特急じゃ、
うん、
が意外とエッセンスとして面白かったなと思って、
小林靖子さんだから脚本が、
あそうなんだ、
銀河と一緒で、
あ いや、じゃあ俺が好きなわけだ。うん。うん、いや、なんかね、どんでん返しもありつつ、
うん。
V シネじゃなくて、あれなんていうの、何後の映画みたいなやつ、
うんうん。
あれもちょっと見たりとかして、結構面白かった。
あ、あれか、
大人になった後みたいな話。うん、うんうん、あれも面白かったっすね。
やっぱ特急じゃも人気だもんな。
特急じゃ面白いっすね。
最近ではね、やっぱみんなね。
まあ、横浜流星、志尊淳も出てるし、っていうのもあるけど。いや、面白いね。戦隊もいろいろあるなという。
まあ、でも半分ぐらいは見てないんじゃないかしら。
いや、俺半分ぐらいは見てないっすね。やっぱり。うん、全然っす。
しかもそう、俺もめちゃめちゃ好きって言ってる割にはさ、
うん、
多分40いかないかぐらいしか見てなくて。
あ、そうなんだ。
うん、だから本当に
ちょっと足りないのはある。
10個以上残ってるからさ、うん、本当にスターウォーズと一緒ですごいまだまだ楽しみがあるなって。
いや、これはさ、正直もう全部見てるじゃなくて、
うん、
もうある程度見てるけど面白いをもっとなんか楽しめるぐらいがちょうどいいよね。これからもっと見れるし。
もうなんか俺もここまで好きになっちゃったらもう無敵だからさ。
そうだね。
もう何見たってなんか面白いところをなんか見つけられるだろうな。
いや、いいね。
思うし。
いや、確かにな。もっと語りてえわ。
ね。いや、そうだ、スーパー戦隊展に行った話もなんかちょろっとしたかったんだけど、うん、なんかやっぱ。
しても大丈夫よ。
今どんぐらい喋ってんの
?1 時間半です。
おぉ。まあじゃあ締めよう。スーパー戦隊展の話で。
うん。
まあ今やってるんですけど、
うん。これいつまでやってんだろうね。
8月の、
結構短いよね。
そう、東京会場が8月の27日まで。
うん、ああ、じゃあもう完全にこれ流れてる頃には終わってますね。
ただ皆さん、名古屋会場があります。
うん、名古屋会場いつまでですか？
10月4日から11月3日まで、ね、やってるんで。
ああ、いや、流れてる頃に。ごめんなさい、これいつ流れるか分かりません。
あ、いつ流れるか
分
かんないか。
うん、
まあそう、愛知県名古屋市やってますんでね。
はい、
うん、まあ機会があったら。
そうだね、
うん、
確かに。
だから本当にそのスーパー戦隊展って、
うん、
今までの戦隊の展示とかがあるからさ、
うん、
だからそれ見てるとなんだろう、あ、今までこんな戦隊がいたんだとか、あ、俺の時この戦隊好きだったなみたいな、そういう楽しみ方もやっぱあるんだけど、全体通して見ると本当にただ好きだった戦隊がいるんだなっていうわけじゃなくて、
うん、今ね、ちょっと
泣
きそうなんですよ。
泣きそうなんです
よ。ゲップではないです。
はい、うん、まあ、積み重ねた、
うん、まあ、歴史、
うんうん、それを感じるなと思うから、
はいはいはい、
なんか本当に今の戦隊大好きとか当時見てた戦隊大好きじゃなくて、
うん、
なんか50年間こうやって続けてきてくれたその半世紀に感謝したくなるぐらい、
うん、
やっぱそう、仮面ライダーもそのね、1号から始まって、
うん、
今仮面ライダーガブ、
うん、
これ乗っている頃にはもしかしたらゼッツ、
まあゼッツになってます多分。
まあだと途切れてるしタイミングとかもあったりとかあるけど、
うん、
やっぱ戦隊ってまあ基本的に途切れずね。
戦隊は途切れてないのか。
そう、一応ね、ジャッカー電撃隊2個目が打ち切りで終わっちゃって、
ちょっと開くの。
そう、バトルフィーバー J から巨大ロボ戦みたいなのが
始まって。あ、そうだそうだ、ロボはそう
か。バトルフィーバー J からがスーパー戦隊って言ってる時期もあったんだけど、
うん、
もう最近はもうここも入れるよね、
うんうんうん、
全部含めてのスーパー戦隊。
なるほど、面白いですね。
だからこれからもずっと続いていくものだからさ、
うん、
だからまあ俺らが引き継いでいかなくちゃいけないとかっていうわけじゃないけど、
うん、
もう続いていくもんだから。いや、
もうこれは俺らが見ず友だけど、うん、ってことだね。そうだね。
だから本当にもし自分らに子供ができたりとか、
うん、
まあそのね、本当に年下の人たちとかと絡むことがあったとしても、やっぱ共通のこの戦隊の話題で、
うん、
やっぱ盛り上がれるのかなっていうので、
うん、
もう世界の共通言語は、なんだっけ、
英語じゃなくて、
英語じゃなくてスーパー戦隊だと
思う。あ、違いますけど違いますけど笑顔ですね、あれはね。
あれ、
いや、いいね、うん、いや、そんな感じで締めてくれるのか、素晴らしい
締まり、うん、いや、これは考えてなかったけど、いい締まり方。
いや、いい締まり方ですね、うん、いや、戦隊ヒーローもっと語りたいね。
だから、
ね、スーパー戦隊、ごめんなさい、スーパー戦隊
本当にいろいろ詳しいから、なんかね、もっとね、余力がある時にでも、
うん、
デンジマン、サンバルカン、メガレンジャーあたりをね、
うん、あ、まあ
つまんで、
そうだね、見ておきたいね、
うん、いいかな。本当そう、坂下にもね、俺はおすすめしたんですよ、サンバルカン、デンジマンだとか、
ね、うん、いや、面白いね、うん、まだちょっとスーパー戦隊 全スーパー、スーパー戦隊、スーパー戦隊、うん、スーパー戦隊ちょっと掘り下げられそうですが、
伸びしろもありますからね、これからもよろしくお願いします、はい、皆さん、はい、あとね、あの頃見せた戦隊今見返したらまた違う見ね、
見え方も
感じ方あるし、
うん、うん、いやさっき言った通りそのメガレンジャーのやつとかもあるからね、
うん、
うん、面白い、
そうだよ、なんかもう大人になったらもう無敵だよ俺ら、本当にどんな楽しみ方だってできるんだから、
そうだね、いやありがとう、なんかあの多分ねめちゃめちゃ濃い1時間半になってる今回に関して言うと、
ありがとうございます、うん、あのスキーマの落書きラジオ の, あの話す話とか全く考えずにこのスーパー戦隊のカタログだけを考えて今日臨んできたんで皆さん、ね、
今日5本撮りして、はい、プラスこのカタログを撮るっていう回だったんですけど、はい、内田さんこれにめっちゃかけてきたからね、ありがとう、
かけてきました、うん、愛伝わりましたかね、
愛はめちゃめちゃ伝わったと思います、はい、ということで、はい、今回のゲストはというか今回は、スーパー戦隊について、ゲスト月楽の内田さんが来てくれてました、ありがとうございました、
戦隊フォーエバー、
ありがとうございました。